JOBBB、JOBBB404 回目でございます。本日もよろしくお願いいたします。ジャパン大阪バンバーボラボラブロードキャストを頭文字を取りまして、JOBBB と申します。インターネットの週1回更新の大阪からの家族で作っております放送局でございます。世界に向けて日本に向けて大阪テイストの面白い放送を放送させていただいております。ただまあ週1回更新ということになりまして404回目1回も休まずに来たわけでございますが、1回のだいたい更新の量が3時間半を超えるケースが多いもんでございますから、最初から、順番に聞いていただける人もあれば、まあ、あの項目によってこちらから早く聞こうという人もあってよしということでございます。そんなんでまず最初に、私の方から本日の目録を簡単にご紹介申し上げます。まず一番目が週刊 JOBBB ニュースの第72号でございます。JOBBB を作っております、大阪は豊中市の千里中央にございます、バンバ一家の本拠地のアパートの6畳の部屋から放送しているわけですけども、この放送を作っておりますバンバ一族の、主に、まあ、今回の放送に関わっておりますスタッフの動きなどをご紹介申し上げます。これが週刊 JOBBB ニュースでございます。2番目はよっちゃんのお料理コーナーでございます。よっちゃんとは私 JOBBB の主催しておりますバンバ文雄の嫁はんでございますが、よっちゃんのお料理コーナー、うちで作ってます料理を紹介しながら美味しく食べていただくということで、本日は豚玉お月見お好み焼きでございます。3番目、大阪疎開道路ボラボラでございます。11回目でございまして、大阪市は東成区の田松1丁目交差点あたりを歩きます。これ私がレポートいたします。そして4番目がよっちゃんと行く韓日食博ボラボラでございます。ただいま大阪は千里万博公園にございます、民泊で行われております展覧会によっちゃんと私が行ってまいりました。そして5番目はリスナーさんからのお便り紹介でございます。この放送のお宝でございますリスナーの皆さん方からのレポートとか近況報告を放送いたします。以上5項目にわたりまして、これから約3時間半にわたりまして放送いたします。マイクを一旦、メカニックディレクターを兼用しております次男の鉄平に渡します。鉄平君よろしくお願いいたします。
すいません、今マイク切ってました。日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、はいはい、こんにちは、こんばんは、おはようございますJOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。本日も最後までお付き合いください。楽しい放送しますんで、
よろしくお願いいたします。
はい、はいはい。ただいま室内気温 23.8 度でございまして、うん、ちょっと涼しくなってきたなという
ヒヤッとしましたね、
はい、大阪でございますけど、はいはいはい、まあ、外はね結構晴れてますね。
これ超快晴と言うていいでしょうね。ちょっと雲ありますけど、これからまたますます、1008ミリバールぐらいの気圧でございますから良くなっていくと思います。
はい。で、まあ、僕らの1週間の動き、はい、まずはご紹介したいんですけど、
はい、
10月結構いろいろありまして、
忙しいですね、はい、これも
う。で、新しい機材なんかも実はちょっと最近手に入れまして、
なるほど、
まあ、そのあたり皆さん興味あるかなと思って、まず僕の話になるんですけど、
どうぞ
ついにこれ買っちゃいました。
あ、そうですか、おめでとうございます、
は
い、
これです、これ。
あ、へえ。
まあ、というか前持ってたやつはよう似てるんですけど、
ほとんど変わりませんね、はい、
ちょっと重くなってる感じがするんですけどね。
あ、そうですか、
はい、持った感じね、ちょっと一回一回持ってみ、
いいですか、
手の触らないようにしてな。
ほんまやね、うん、あ、これはちょっと本当にな
んか20-30g 重なってるんちゃうかなとか、
もうちょっと重なってる気もしますね。前もあんまり僕触ってませんけどね。
そうです。まあ何を隠そう、これ何でしたっけ、
はい、これは GoPro でしょう。
GoPro の4です。
はい、あ、なヒーローですよね。
GoPro ヒーロー4の、うんうん、まあこれ GoPro ヒーロー4、去年の10月か11月ぐらいに出たみたいなんですけど、はいはい、まあ約1年遅れてですね、
はいはい、
ついに購入いたしまして、その4のブラックエディションという、う
ん、あ、なるほど、
4の中でもですね、シルバーとブラックっていうのもございまして、シルバーの方は後ろに、うんうん、画面ついてるんですよ。
あ、そうでしたね、
はい。
はいはいはい。
で、ブラックの方は後ろに画面なしで。
なるほど。
まあ、ただブラックの方が 撮れる映像は綺麗という。
まあね。
ことで、まあ 4K もフォーマットとして入ってますんで、まあシルバーも方も入ってるらしいんですけど、
なるほどなるほど、
そういう、まあアクションカメラの。
レンズもちょっと大きなったみたいな気がしましたけどね。
かもしれないですね。
コーティングもしっかりしてますね。
レンズの位置とかはね、全然変わってないんですけど、
ね、
ちょっとね、液晶周りのデザインとか、あとね、一番変わったのが、
すっきりしたわ、デザインが。
そうですね。このバッテリーの位置がですね、
なるほど。
3の時は、この背面からバッテリー取り出したんですけど、4の場合は、下からバッテリーを取り入れするという。
あ、置くところのどこ下っちゅ
う
みたいな。
そうそうそう。タイプになりまして、まあこれによりましてですね、なんと3のバッテリーの併用が不可になったという。
ああ、残念ですね。
ことがございまして、まあちょっとそこはね、まあ言うてもバッテリーね、これ3000円ぐらいでそんな高くないんですけど。
まあそうやけどね、はい、共通してほしいですね。
はい。で、中の映像といたしましては、まあ相当綺麗になってるということなんで、暗いところでも比較的こうザラつかずに撮れるような機能も搭載された。アクションカメラ。
まあまあ、お客さんに大事なね、映像を見てもらうわけですから。
そういうことです。
まあ、この投資は社内でしょうね。
そうですね。で、今、ヒーロー3がですね、ちょっと修理出してまして、
なるほどなるほど。
まあ、あれが帰ってくるとですね、
なるほど。
3と4で、1台ずつの GoPro、複数台操作が可能になるということで、まあ、これからまた新しい映像バンバンこれで撮っていけるんちゃうかなと。
ステレオ写真も撮れそうですね。
そうですね。まあ、どうでしょうかね。4と3がステレオできるかどうかわからないですけど、まあ、そこら辺はちょっとまた考えていきたいなと思いますが、まあ、新しい機材といたしまして、
良かったです。
GoPro Hero 4。
ああ、なるほど。
10月の14日に、
はい、
もう買ってほやほやでございまして、まだね、
はい、
マイクロ SD カードも入れてないし、今実はずっと充電してたんですよ。
あ、そうですか。
それぐらいですね、まあもうほんまにほやほやでございます。
内蔵のあれありますか、ある程度映像はこれは。
これ内蔵ないですね。
内蔵ということも入れんと、SD を入れんと、録音には使えない。
ちょっと一回、じゃあこのボタンを押して、電源入れてみますね。
ほうほうほうほう。
はい。で、ヒーロー4のロゴが出てきて、液晶画面に、ノー SD と。
ああ、入ってますね。
出てきましたね。
入ってません。
はい。で、録画可能時間も0000なんで。
そうでしょう。これは録画してもしゃあ
ないですね。内蔵メモリは入ってないと。
なるほど。
いや、ほんま今日これね、収録風景撮ろうと思ったんですけど、マイクロ SD を自宅に忘れてきてしまいまして。
そうですか。
はい、撮れません。
はいはい。
まあ、そんなヒーロー4。
はい。
手に入れまして。まあまあ、ええ値段しましたよ。
そうでしょうね。これは、まあ、この会社では最高クラスの、
ね。そうですね。
ね、GoPro さん
最近ね、セッションっていうのも出たんですけど、
あ、そうです
か、この4よりかなり、もっともっと小さいビデオカメラが出たんですけど、
まあ、あれ。それも、GoPro から出たんですか？
そうそうそう。GoPro Hero 4のセッションっていうらしいですね。だからまあ、全部4です。4ですね。
うんうん、
今出てます
のが。まあね、まあ一番、こう、後から出たっちゅうんか、高性能なもん。セッションはもうちょっと、まあ、いろいろできることがまたこれと違うんです
ね。というかね、あれね、キューブ型なんですよ。うん、サイコロ型なんですよね。
まあ、四角ですか。
今紹介してる4は、
うん、
横長というか、
そういうことね、
四角形の横長
ですね。洋館型というかね。
そうですね。キューブはこれがもうほぼ正方形になっておりまして。
小型ということで、ね、はい、仕込めるところもまた、ある、容易に増えるんか分か
りません。話題としてはね、セッションの方が良かったんですけど、
あ、そうですか。
画質を取りますとね。
あ、違いましたか。
こっちの方のブラックの方が全然いいらしいんで。
なるほど。
今ね、DJI っていうところはもう面白いカメラいっぱい出てるんですけど、あのファントム、
ね、
いや、この前で、まあ、文雄くんにしか言うてないですけど、
放送してなか
ったか、あのファントムっていう、うん、あのラジコンヘリがございまして、で、そのファントムを作ってる会社が DJI っていうところなんですけど、
はいはいはい、
そこはついにですね、うん、ビデオカメラにまで手を伸ばしてきたという、ね、で、プロモーションビデオを見てましたら、明らかに GoPro を意識してまして、まあ、GoPro ユーザーを狙ってるカメラやなっていうのがよくわかりましたん で、
う
ん、興味ある方また DJI で検索したら YouTube とかいっぱい出てきますんで、ね、どんなカメラかなんていうの、
としたらまた GoPro が、うん、例のヘリコプター出したりしてね、
かもしれないですね、
お互いに競争するか
もしれない。元々ね、 DJI と GoPro って、うん、DJI のファントムに GoPro 取り付けられたりするんで、
うん、
まあ似たような企業であることは確かなんですけど、う
ん、なんか裏で繋がってるかもしれませんね、
かもしれないですね、
うん、
でね、まあこの GoPro 買い継いでに、もう一個新しい機材を購入いたしまして、
はい、
これ何でしょうか。
これはまあどう見ても照明ですよね。
LED ライトですね。
はい、いいですね。
ポータブル LED ライト。
ちょっと黒沢監督あたりの横に置いてあるようなね。
そうですね。
これの超大型のが。
そのイメージやな、ずっとな。黒沢さん
だったよな。そうですね。僕はもう好きですからね。
じゃあこれでボタン押してみますよ。
はいはいはい、
ちょっと明るいんで。
はいはい。
横向けますね。
ああ、なるほどなるほど。わあ、たくさん LED がついてますね。
はい。
ああ、この感じですね。
うん。
映画の照明の感じですね。映画の場合も白熱やったんでしょうけど、同じような照明の感じでキラキラしますね。
でね、このね、LPL の、
うん、
LPL っていう会社のバッテリーなんです、
はい、昔からある会社
です。今消えましたね。なんで消えたんやろ。
あ、つきましたね。
はい、今勝手に消えましたね。
接触があるんですかね。
どうなんですかね。VL1600C という LED ライトなんですけど、
はいはい、
まあ、カメラの上に取り付けられることもできるし、
うん、
で、 手持ちでこう、証明することもできるし、あとはもちろん三脚に取り付けることもできまして、
ね、そうですね、
でこのライトの何がいいかというと、うん、ソニーのハンディカムのバッテリー使えるんですよ。
僕のカメラのバッテリーがついてますね。
そうなんですよ、はい、まあ、これで決めました。
なるほど。
あとは値段が比較的他のメーカーに比べて安かった、
うん、昔からね、はい、結構この会社は安くてね、うん、いい商品出してる。
両方ともねヨドバシカメラで買ったんですけど、あのヨドバシカメラのアクションカメラのコーナーに、
うん、
コーナーの横にね、うん、あのショーウィンドウがあって、そこに LED ライトとかいっぱい置いてるんですよ ね。
なるほど。やっぱ
ね、でソニーの担当の方が非常によく知ってる方で、
うん、あ、
まあ、あの女性の方で、
それはよかった。
もう、いつもいてはる人ですね。
あ、それはいいですね。
あの方に聞くと、結構ライトは分かりやすいなと。あの店員でね、不真面目なやつがおるんですけど、ああいうやつに当たるとね、損しますんで、まあ、あんなんはほっといて、
まあそうですね、
そこにいるあの、まあ、メーカーの方がね、意外とよく知ってる可能性がありますね。
なるほどね。そこらはまあ、時々言っとくと、
うん、
どの方が知ってるとか、この人がボケやとかいうことは分かりますわね。
そ
う
です。
ま
あ、だからこれからね、うん、この GoPro も、うん、そして、LED ライトも徐々にこう使っていきたいと思います。うんうん、これまた、
あれ映像がね、充実してほしいね。
まあ、特にお料理コーナーがね、やっぱり室内で撮りますんで、
なるほど。
どうしてもこう明るい方が綺麗になりますよね。
で、
この LED ライトの出番かなと。
あ、
まあ、僕らの動画の結構大半がお料理コーナーなんで、
あ、まあそうですね。
そういう意味でも、この買い物は良かった かもしれないですね。
あのハイグレードになって映像がね、
そうです
ね、見やすくなりますと、
はい、
やっぱりやる気が、皆さんも出ていただけるかと思いますね。
で、なんでまあこれを買ったかというと、うん、そのお料理コーナーのこともあるんですけど、今度実は私ね、千葉県に行くんですよ。
千葉県、
あ、千葉県の幕張メッセという、あのイベントを行うようなごつい会場があるんですけど、そこでですね、まあ我々の、うん、これはまた GoPro つながりなんですけど、GoPro を教えてくださった、うん、マサさん。
マサさんですね。
大谷正則さん。
はいはい、
今、アメリカのロサンゼルスにいてるんですけど、でそのマサさんがですね、なんと、日本にやってくるんですよ。
あ、里帰りっていうのかな。
逆輸入っていうんです、うん、こういうのね、よくあのバイクとかでも言いますけど、まさか逆輸入で、このサイクルモードでですね、うん、まあ、サイクルモードっていうのは自転車のメーカーとかですね、うん、自転車関連の企業が、はい、まあ、自分の、はい、あの新しい商品とかをこう展示する、うん、売ってはいないんですけど、展示するような場所で
も、まあ、日本一みたいな、
ね、そういうことですね。大阪でもね、うん、数年前までやってたんですけど、やっぱり大阪はこう集客の意味であんまり人が集まらないっていうのと、まあ、いろんな多分事情があって、ここ数年というか、去年は多分大阪でやってなかったと思うんですけど、残念ながら、まあ、今まではずっと関東と、まあ、大阪でっていう図式やったんですけど、今年はですね、残念ながら、あの幕張千葉県での開催で、うん、そのマサさんが11月6日7日8日、
うん、
このサイクルモードに来られます。
あ、ははは。
で、まあ、目的といたしましては、うん、ロサンゼルス観光局と、うんうん、カリフォルニア観光局が合同ブースを出しまして、うん、あの自転車乗りの人とかにですね、まあ、このカリフォルニアとかロサンゼルスの魅力をアピールしたいという、みんなねヨーロッパとかアジア行くらしいんですよ。
あ、そうですか。
意外とねアメリカはねなんか、まあ、マサさん曰く、うん、その古いイメージがあって、ちょっと危ないというか、危険っていうイメージがみんなあるらしいんですよね。
アメリカについて。
意外と知らないっていうことがあって、それも数十年前のイメージやねんけどなって、昨日実はちょっと Facebook でマサさんと、あの電話会議をしたんですけど、まあそういうことをおっしゃってて、でマサさんはその、ロサンゼルスとカリフォルニアの観光局に、まあ、雇われて日本に来て、
はいはい、
まあ、日本のお客さんに自分らのやってることをこう紹介すると。
はいはい。
いうことをやるんですよ。
映像もまあ流れるかもしれませんね。
多分ね。
あの人のね。
で、僕はね、11月の6日に取材に行きますので、
うん、
この手に入れたばっかりの GoPro と、
うん、
で、まあこの LED ライトを持っていけたら持って行って、
うん、
で、それぞれですね、いろんな取材をしていきたいなと思っておりますんで、うん、まあもし興味ある方はですね、
サイクル
モードインターナショナル2015で検索してください。
なるほど。これまた JOBB でも、まあ、放送してもいいですよね。
あ、もちろん、もちろんしますよ。まあ、それが目的で、
うん、そうですね。
行きますんで、僕も。YouTube でも公開する予定でございます。
ですね。まあ、はい、あの、映像は特にまたこれ YouTube になると、面白くなったりして、この予報が入ることによって、
ね。そうです。で、あとね、まあ、今 YouTube の話でできたついでなんですけど、うんうんうん、ついに YouTube チャンネル JOBBB がですね、200万アクセスを、
あ、そうですか。
突破いたしまして、まあ、僕が気づいた限りでは、11月の9日の金曜日に、200万回を突破いたしまして、
YouTube、で200万回ですか。
はい、はいはい、まあ、これも JOBBB ご愛顧くださっている皆さんのおかげということでありがとうございます。
まあね、まあ、僕らも地味に着々と準備してきましたけど、やっぱりお客さんというか聴取者の方がね、
は
い、支えてくれんかったらこういうもんはまあどうしようもないですからね。
そうですね。2010年ぐらいから多分 YouTube チャンネルをスタートしたんで、
はい、なるほどなるほど、
まあ、年間40万とか50万アクセスが、
うん、
まあ、割り算したらね、
なるほど、
多分ね最近の方が だんだん増えていってるんで、その当分ではないと思うんですけど。
まあ、YouTuber としてね。
そうですね。はい、無事200万回突破いたしまして。
なるほど。
ありがとうございます。
ますます頑張って。
まあ、これね、できたらまあ、月100万回ぐらいアクセス欲しいんですけどね。
それはもう、
本当はね。
理想はね、はい。まあ、思い切ってそういうふうに言うてみるというのもね、
はい、
これもまあ、一つの自分に対するね。
そういうことです。
まあ、あの、しばきになるかも
しれ
ない
。まあ、その意味でも、うん、今回のサイクルモードの取材っていうのは、もしかしたら、結構アクセスが増える動画作れるんちゃうかなと。で、また僕らのラジオも面白いネタを皆さんに提供できるんちゃうかなと。
期待したいですね。
もうほんま久しぶりですもん。僕向こう行くん。
そうやね。この頃あの漫画のフェスタルも行ってへんわな。
いや、漫画のフェスタルなんてもうこの頃というよりも2007年に1回行ったきりですからね。
長男の大ちゃんはね。
あれもあ
の
人、あの人毎年行ってますよね。毎年というか、年2回か。
そんな行ってますね。年2回行ってますね。まあ、この前 NHK のテレビでね、向こうであるローソンのね、
はい、
騒ぎみたいもんが。
あ、やってました
か。やってました。
あ、そのコミケに来る
コミケの
お客さん
の入り口のところにあるローソンで、
はいはいはい、
どんな買い物をするかとかね、
あれ確かに
72時間なんとかいうね、
はいはいはい、
記録番組やって、ま、結構 NHK にしてみたら面白かったですね。
あ、そうですか。
真面目に取材してました。あれを僕も見て、あ、コミケってこんなもんかと。
コミックマーケットね。
ね、上から見たら面白いですね、あの人の動きがね。
そうですね。
あれも GoPro 使って、あれはまたその
いいかもしれないです、ね、
ヘリコプターで使って撮ってるのかもわかりませんね。うん、面白かったですね。
バスで行きますから。
あ、だから結構ですね。
深夜バス往復で。
それはもう、あの、やっぱり、こういう貧乏放送局の取材はまあバスですよね。
まああの僕のその兄に言わせると、
ええ、
行きは新幹線で行った方がいいでって
、なるほど
言うてました。疲れるらしいんですよね、うん、バスは。
なるほどね。まあそれはまあコミケほどは困んやろし。
あ、そんなに困らないですよ。でここ来る人とはまたコミケの人、まあ、客層も全然違いますから、コミケの場合はあれ即売会でしょ。
そうです。
同人誌の、ね、
みんな
売る、こっちのサイクルモードの場合はまあ売るというよりも
見るや
ん、ね、そう見せるとか、うん、新しいも発見しに行くとかっていうので、うん、まああんまりね人もそんなベラボーに来ない、う
ん、かもしれんね。
僕大阪しか知らないんで、うん、もしかしたらこっちの幕張のはすごい規模かもしれないですね。
まあそれ言ってみると分かります、
ね。そう、だからまあそのあたりをですね、うん、まあ実際に私、てっぺいが出向きまして、
なるほど。
マサさんのですね、ブースももちろん行きますし、
まあね、
他の自転車関係のブースも取材しますんで、
う
ん
ですね、
お楽しみに。
はいはい。俺はもうおもろい話でございます。う
ん、まあ他にもいっぱいあるんですけど、
どうぞどうぞ、
まあ、例えばゆいがですね、誕生日を迎えたとか、
ああ、なるほど。
あと運動会を行ったとか。
ああ、なるほど。これは個人的な話
ですね。そうです。あとね、あの私の妻、つぐみさんが今日ついにスリランカへ出発したとか、まあ、
これ仕事でね、
まあ、ありますけど、
ゆいも七五三やったもんな。
七五三やりましたね。
まああれもおもろかったですね。はい、まああのいわゆる綾音に引き続いて、ほんのわずかの差で2回ね、うん、この近所の神社さん
に、まあ、あれなんでやったかという、なんでね、うん、10月にやったかというと、うん、来年の11月にはもう4歳になってるんですよね。
難しいね。
でまあ七五三って。まあ、あれもともと多分数えてるから、ほんま2歳かもしれないんですけど、まあ2歳というかね。ただ今は753で、まあ生まれた時が0歳やから、とりあえずまあ3歳で5歳、7歳ですか。そしたらあの来年の11月になったらゆいも4歳になってるから、それだったらまだ、今年、
なるほど。
やろうかっていうこと、10月にやろうかっていうことになったんですよね。
まあ、それはね、二人で決めたことっていう、家族で決めたことやからね。まあ、よかったですよね、実現できてね。
あ、よかったよかった。
はいはいはい。
まあ、そんな話だった私の部分でございます。
なるほど、わかりました。まあ、僕の方はですね、
うん、
まあ、いろいろあって、なかなかこう、時間に収まらんと思いますね。簡単に言いますとですね、面白い本を2冊手に入れたというよりも、その2冊の本というのは、一つはですね、
はい、
コンサイスという、まあ、これ、三省堂の、あの辞書の、まあ、一つのブランドやと思うんですけど、うんうん、そこの日本地名辞典っていうのがね、私の、まあ、蔵書というとオーバーやけど、本の一つにこれコレクションに入ったわけですね、
うん、
これやっぱり地名辞典は、まあ、僕残念ながらちょっとこれもまだ小さいですけども、ほとんど持ってなかったんですけども、まあ、あのやっぱり一冊これがあると大変面白いですね。
何書いてるんですか。
地名の解説ですよ。例えば今僕玉造りのあたりちょっと凝ってるでしょ、
はいはい、
玉造りっていうところを見るとですね、
はい、
ずっといろんなところの玉造りがあって、その名前がどっから来たとかですね。
大阪だけじゃないですか。
大阪だけはいっぱいあるんですよ。玉造温泉が近くだよね、
はい、
島根か鳥取かにあったでしょ。
あ、
それから関東にもあるんですよね。
で
玉造りもその大昔の本当にあのもうそれこそ、縄文とか弥生時代の玉を作ってたとことですね、
うん、
割ともう少し、まあ、古墳時代あたりのマガダムを作ってた時代とかですね、
はいはい、
そんなのどこがどうやというようなこととかですね、まあ、詳しく面白いですよ。地名は地名ってやっぱりもう基本的なもんやからね。
そうですね。
まああの割と片手で持てるぐらいのもんですから、まあ気楽に弾けるとこは弾けるんですけども、
受験で使うような なんとか辞典みたいなや じですね。
あ、まあそんなんですね。
英和とか和英とか。
コンサイスはね、はい、そんな世界で売ってきたんですけど、これよくできてますね。
ああ、そうか。
うん、面白かったですね。で、うん、なんでこれをまあ買うたかというと。
どこで買うたん？
これはね、この場合はですね、面白いですよね。
この場合はですね。
この場合はいろいろあってね、はい、これはアマゾンですよね。
インターネットで。
インターネットで。まあ、よっちゃんに買うてもうたんですけどね。
あ、そうなんですか。
はいはい。これアマゾンで。
よう買いましたね、よっちゃん。
いや、この頃もう簡単に買えますよ。すごいですよね。
そうですか。
はいはい。
ちゃんと覚えましたか、その、パスワードとか。
もう、日本の古
本屋。メールアドレスとか。
日本の古本屋というのがですね。
はい。
あ、これ、すみません、アマゾンと違いました。日本の古、はい、あ、失礼。日本の古本屋でございましたね。日本の古本屋とアマゾンともう一つですね。
はい。
楽天と、まあ、この3つをね、
はい、
引いて買うてくれてるんですけども。
じゃあ、そのコンサイスは、うん。日本の古本屋で買った。それ要するに値段を比べてるわけですか？
値段と、それとね、やっぱりね、この3つの中にね、はい、このコンサイズがある古本屋、いわゆるとことです。ないとこがあるんですよね。
ああ、なるほど。
この場合は日本の古本屋というような、
はい、
この会社っていうんですか、
はい、
ここに一番たくさんあったんですよね。
はあはあはあ、
これ何でか知りませんけどね。で、まあそこの中で、
はい、
いろいろの、まあ1975年の1月の30日に初版が出たとかね、
うん、
ずっといろんなのがあったんですよね。で、この私の買うたのはこれ第3版目という。
それ新しいですよね。
いや、そんなに新しくない
ですよ。多分2000年。に入ってからの出版ですよね。
うんうん、その感じだと。1991年です。
あ、91年ですか。
はい、
えらい綺麗ですね。
うん、なんでしょう。
それにしては。
で、このカバーもこんなんついてましたよね。
あ、ハードカバーが。
ハードカバーっていうか、で、この帯もついて。
はい、あ、すごい。もうほぼ、まあ言うたら、売ってる時と同じ状態で。
まあね、
うん、
そんなんで。
よう残ってましたね、そんな状態の日本が。
うん、で、それをまあ、初めこれなんで僕買う気になったかというと、
うん、
この千里中央に、田村書店というですね、まあ、北摂では一番大きな書店があって、
うん、
そこにまあ、よう言うてますけど、古本部っていうのがね、
うん、
3年ぐらい前からできてるんですよね。
うん、
新本の本屋やったんですけどね。
うん、
で、まあ、古本部ができて、あ、よかったな、思って、まあ、古本好きのもんとしては、
うん、
こういう、まあ、新開地である千里ニュータウンの古本屋があったってことも嬉しかったし、そこは時々行ってるんですけど、
はいはいはい、
そこでこの、コンサイスの、この中古の、この本を見つけたんですよ。
はい、
でそこで買おうかやな思ったんですけども、
うん、
ちょっと待てよと、
うん、
やっぱいろいろあって僕らも経済的なものも大変やしですね、
うん、
なるべく安いところで買おうた方がええんちゃうかということでこの、よっちゃんのインターネット力でですね、
うん、
調べてみたら、
はい、
やっぱり田村書店よりも、
うん、
綺麗なので安いのがあったんですよね。
いくらしました？
これ1000円です。だいたい全部送料も含めて。
ああ、なるほど、は
い、ちょうど送料含めて1000円しなかったかな。
田村書店いくらでした？
1000何本してました。
なんぼ、なんぼ。
千何ぼか。
1900円なんか、
まあ、まあ、その200円ぐらい安かった
かな。
こちらの方がね。
うん、
まあ、200円安かって、やっぱり、そう、すぐには手に入りません。
版は同じ版やったんですか？
いやいや、これよりももう一版ね、
はい、
田村さんの方が新しい版でした。
ああ、まあまあ、だからそこら辺の駆け引きやな。新しいのがすぐ欲しいんやったら田村で買った方がいいし。
うん、だけど1年ぐらいの差ですよ。だから2000年の前なかったんです。
まあまあまあ、
田村さんに会ったやつも2000年。
1990年代の。
そうこれが
1991年ね、さっき言いましたけど。
そうでしたね、うん。そうやったもんですから、
うん、
これよりも2、3年ぐらい後のやつで、最近のもんではないんです。
うん、
で、これが良かったのは、
は
まあ値段もそんなんで、変えたんですけども、いわゆる町村合併がする前の範囲やったんでね。
うん、
昔の町村が、のことがたくさん載ってるんですよね。今やったら、まあ、合併して3つ4つが一緒になって何とかしてかになったじゃないですか、
うん、
でそれと違ってその昔のところまで載ってるということで物証僕は古い方が欲しかったんでね、
うん
まあ、これがちょうど見つかって
古
本屋でこんなおもろいのがあるということをまずコンサイスにこんなのが出てるということを知って、
うん、
そして次に、まあ、一応よっちゃんの力でいろんなところを引いてもらいまして。
他にも買ったんですか？
いやいや、他はもう一つはですね、はい、これもまたその田村書店で見つけた本なんですけど、
こっちはもう田村で買ったんですね。
これはですね、これ調べてみたらね、田村が良かった、安かったんです。
あ、まあ、ネットが全て安いってわけでもない。
いや、ないですね。うん、で、これはもう、断然田村の方が1000円ぐらい安かったですね。ネットは本当に高かった、
ね。まあ、かなり大きい本ですね。
そうですね。これ、加納忠夫さんという方がお書きになった、台湾鉱山機構という、まあ、これ、戦争前に、できた本なんですけど、これは最、その戦争前の本じゃない、再版ですけどね。
うん、
大和雲と万人とという本やったんですけど。
万人ってすごい、
ね。いや、万人の万人ですね。昔、まあ、日本では台湾の、まあ、原住民族のことを万人って言うとったわけですけども、そのまま、まあ、これね、
う
うん、残した本なんですけど、うん、この本が前から
欲しい、ね。万事の番って野蛮の番か？
まあ、そうちゃいますか。これ、この土辺に、あの、万人の番と書くんですよね。
草冠に万人の番で。ああ、うんうん、そんな字なんや。うん、
それ、これは、台湾の原住民族さんの特別の文字かもしれません、
ね。そうですね。あんま見たことない
文字。まあ、昔のいう意味での野蛮人ということのですね、うん、この響きやと思いますね。これも大変昔から欲しかった本で、
もうほんま本だらけですからね、うちね。
ね、この、あの、カノさんという方が、
また増えましたな。
一番最初に、まあ、なんか、あの、旅行券、なんか、あの、いわゆる調査に行った、台湾の高等省いうところの、まあ、人々、闇族の人と、最初あたりにこの人が調査に行った人
でね、
うん、そんな言われの本が、まあ、来て、これはインターネットを調べました結果、はい、田村さんの方が安かったんで、田村さんで買わせてもらったというような、まあ、そういう古本生活も楽しんでおります
。まあ、地域の本屋なんでね、大事にはしたいんですけど。
そうです
まあ、こっちも経済がありますんで。
もちろんそうですよ、
はい。本屋に貢献ばっかしてられないですからね。
まあもちろんそうですね。まあ、
そういう意味では、文岡は今回は 50-50 で、
あ、そうです。
いい方法を取りましたね。
あ、まあまあね、あの、
インターネットも使ったし、田村書店も使ったし。
そうそう。
まあ、田村書店ってのは実際にこう、お店出してるところですからね。
そう、この近くですね。
そうです。そういうところにありますけど。
ね、うん、あの、そういう意味で言うと、まあ、あの、値段の関係もあってですね。うん、こういう買い方を、こう、まあ、最近できるようになったっていうのも、これもまたインターネット社会のね、私はできませんけど、よっちゃんができやってくれた成果もわかりませんね。うん、そんなこと
も。おかげやな。
はい。
おかげやな。
はい。まあ、私の方は、大事件というようなことではなかったんですけど、
はい、
新しいもう読むものができて、喜んでおります。
ありがとうございます。
はい。
それではこのあたりで、我々の週刊 JOBB ニュース終了でございます。この後は、
はい。
わ、これ面白いメニューですね。
そうですね。
まあ、タイトルもなかなか面白いですね。面白くないかな。
面白い。
豚玉、お月見、うん、お好み焼き。
はい。
これ、結構うまかったですね。
これは ね、意外でしたね。美味しかったです。
大阪は千里中央にあります。JOBBB スタジオからあなたに発信中。JOBBB。この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
よっちゃんの
お料理コーナ
ー。はい、本日晴天でございます。もう非常に香りがいい、もう料理から湧き上がってくるこの魅力的な香りというか、もうこれはなかなか表現できません。すごいです。そして、まあ、私今日これからいただくもんがあるんですけども、今日もちょっとまあ、あの予定よりは遅れたんですけども、そんだけ分まあ、気入れて作ってくれてるんやと思いますね。さあ、これね、まあ、あの、皿に入っとんですよね。それで、僕はもう待ちきれずに、今、ナイフとフォークを握りしめてるわけでございますが、まあ、食べる前にもうちょっとこの辺の様子を皆さんに聞いてもうた方が、あ、今日は何食べよるんかいな、っていうことがわかると思います。表面に、うわーっとかけてます。まあ、この、かつお節がね、これなんか、この、やっぱり、熱で動くんかなんか知りませんけど、右行ったり左行ったりね、うん、なんかちょっと、深海の海藻みたいなね。
かつお踊りですね。
かつお踊りっていうんですかね、はい、これもう、もう、極端にやってるわけですよね。これはすごいもんですね。ここ、まあ、この料理食べるとき、いつもそこまでじっくり見ん、成果もわかりますが、ここまで、その、かつお踊りっていうのは激しいと思わなかったんですが、まあ、ここまで言うたらもう皆さんお分かりやと思います。本日のよっちゃんのお料理コーナーでございます。JOBBB のですね、404、404回目でございますね。はい、今日は何を隠しましょう。いきなり、今日のタイトルを申し上げましょう。豚玉、お月見、お好み焼き。なんかこうね、なんか妙な言い方なんですけども、そういうことで、まあ、よっちゃんとてっぺいくんが考えてくれた、まあ、タイトルなんですけども、ご存知の通りと、まあ、言うたら、聞かれた通りのことでございまして、お好み焼きですよね。はい、そのお好み焼きっていうのはやっぱこれ、あれですね、もう店なんか行ったら焼けたらすぐにピャッと食べてしまうから、うんうん、ここまでこの食べる前に2、3分こうじっくり見たり、なんやこう、謎かけみたいことを言わんかったから気がつかなかったんやけど、うん、ほんとこのカツオ踊りちゃんすごいね。これはやっぱりすごいカツオで、まあこういう格好になっても生きてるっていうか元気でね、ピチピチ跳ねてるっていう感じがします。
直径ね、23センチ。
あ、先ほどなんかこう僕が食べようとシュッと下見た時にパッと、
ま、はい、
あ
の、
測りが出、測りちゅうんが、あの、これね。
大きいですね。
うん、大きいですね。はい、これは何ちゅうやったかな、これ。 測り、測りて
よ。定規
や。定規や、定規や、定規や、パッと目の前に出てきて何測っとるんかと思ったら。
お皿の大きさかですよ。
お皿の大きさが何倍やって、
うん、?23 センチ。
23センチ。あ、そうですか。はい、まあ、大きい方ですよね、これ。ね、お好み焼きとしてはね。はいはいはい、今日は豚玉お月見お好み焼き。はい、まあ、豚玉お好み焼きというのは、これは皆さんよくお聞きになるテーマやと思います。はい、タイトルやと思いますから、はい、問題なく受け入れられたと思うんですけども、この真ん中にお月見が入ってるところが、まあ、よっちゃんとてっぺくんのですね、うん、まあ、気持ちがこもってると思うんですが、はい、まあ、とりあえず、これは後から徐々に説明するとしまして、はい、いただきましょう。はい、さあ、そのカツオ踊りしてるカツオの、これ、いっぺん真ん中ぐらい切ってみましょうかね。はい、はい、ここからズバーッと切らしていただく。もう熱々でね。おーおいおいおいおいおい。はい、はい、今切っておりますが。これ、お好み焼きさんの場合は、なんかこう、ナイフみたいなのがペチャッとなったやつ、あれ、コテっちゅうんですか？
コテやね。
あれで切る場合が多いですよね。はい。はい、聞きました、聞きました。さて、こう切ってまして、中から出てまいりますのが、はい、これね、おもろいですね。ここでそのお月見中が多分生きるんやと思いますが。
そうですね。はい。
はい、皆さん、このお好み焼きはちょっと普通のお好み焼き屋じゃないんですよね。まあもちろん切りながら説明してもよかったんですけど、最初これ言うといた方がいいと思いますが、このお好み焼きの一番真ん中の部分、
ええ、
ね、まあ言うてみたら国旗の日の丸で言うのは日の丸の部分ですよね。はい、
ね、
はいはい、そのところはですね、卵がそのまま生きてるというか、はい、卵の黄身がボコンとこう両方に分かれてあるわけですよね。はい、これが多分、まあ、満月、いろいろ満月じゃない月もありますけども、満月ということを含めてのお月見ということを言うたんやと思いますが、
は
い、
そうですね、はい、
こういうお好み焼きは、僕は、まあ、実は一遍食べたんですよ、これでね。そこの、まあ、デザインを、まあ、いただいたというのか、はい、それをヒントにしまして、JOBBB 風のですね、豚玉お好み、豚玉お月見お好み焼きという、はい、ちょっと言いにくい言葉の、うんうん、になったんですけども、はい、それ、まあ、どっから、これ思いついたいうことも、まあ、
後で
から説明しましょうね。はい、とりあえず、素敵なアイデアでしたので、はい、皆さんにも作ってもらいたいなと思って、はい、今日お勧めします。それじゃあ、早速、ちょっとね、一部いただきますよ。
はい、はい、
もうね、この香りと、このソースの香りと、またこのマヨネーズっていう、今日はりょうちゃんがね、いつもうちの好み、バーっと青のりがあんねんけど、
青のりちょっとなかった気がして
そうしました。はい、そうですか。いや、いつもね、ちょっと青のりつけすぎちゃうかいのぐらいかけてくれますもんで、なんで今日はないんかと思ったんですけど。
あれね、青のりってね、
うん、
歯の周りにくっつくの。
ああ、そうですね。
ちょっとね。
まあまあ、そうですね。お嬢さん方
は恥ずかしい、
先張るケースもありまして、はい、あまり何がついてても構わないんですけど。これじゃあ一ついきますよ。おぉ、なんと。もうね、まあまあ、うん。このソースもいい具合にできてますね。すね、これはもうプロ製のソースですか？
あ、もう、はい。
そうですか？
はい。
も
お好み焼き用のソース。
なるほど、なるほど。広島とかそんな、じゃなし、普通の。
おたふくさん、ね。
あ、おたふくね。はい、有名なところですね。はい、そうですか。おたふくさんのソースは、もうよだれのもというか。
そう、美味しいです、ね。
止まりませんね。はい、これマヨネーズはこういう。
マヨネーズは普通の。
QP さんですか、
はい、はい、QP さん。はい。二分の一カロリーや
つ、ね。あ、そうですか。カロリーを考えて二分の一だってる、はい。もうちょっとしたらね、はい、やめますけど、あまり美味しいもんで、もうちょっといただく。このカツオ節もめちゃくちゃ美味しいですね。
ね、
カツオ節
美味しいですね。
これあれは3級測ってるんですか？
いや、ちょ。
違います。どこですか？
どこや、スーパーで買った。
スーパーで買った。うん、これ結構目田の阪急の削ってもらうとこ買いに行ってるわね。
売ってないね。
この頃？
あ、いや、この近くでは。
うん、だから、梅田まで行かんとないですよね。千日用には来てませんけど、はい。はい。そんなんで、まあ、近くの近所のスーパーの美味しい。なんと、ちょっと、
はい。
落ち着きました。
はい。
はい。それじゃあ、この、カツオ踊りまくった、今日のこの、豚玉お月見お好み焼きでございます。ソース満点、マヨネーズ満点、そして
硬さはどうですか？
カツオ節、硬さがね、うん、もうちょっと柔らかくてもいいなと思いました。
結構、なるほどね、
ちょっとまあ割と、
うーん、
お好み焼きとしてはもうちょっとふわっとして、
うん、
なんかキャベツがね、もうちょっと入ってた方がいいかいなと思った気はありますが、決してそのまずいとかいうこと言ってるわけじゃないんですけど、うんうん、もうちょっとまあ街で 食べるお好み焼きっていうのはざわざわした感じっていうのが ね、空間がありますけど、うん、これは割とびっちりと空間まで詰まって、
抑えてへんねんけどね、
抑えてへんけど、やっぱり
抑えてないけども、
キャベツの量はちょっと少ないんちゃいますか、そんなことないですか、
卵かもしれない、
あ、卵がね、2つ入ってるいうことやから ね、それが締めたんかも分かりませんね、この頃まあキャベツが非常に高いということで、
あ、高いです、
ひょっとしたらまあよっちゃんのことですからキャベツをですね多少ケチったんちゃうかなと思って、まあそれはまあ家庭で作ってるもんですから、
はい、
もうちょっと柔らかくしてほしいという権利もないんですけども、本当の店で食べるのに比べると割と締まったお好み焼きになっておりますね、
あ、かもしれない、
はい、さあ、それではこの、
はい、
もう最高の味でございます、真ん中にお月見ですね、卵の黄身がちょうどね包まれるような感じでね、
うん、
上から見たらわからないんですよ、
わからないですね、
下から見てもわからない、まあ、下から見てませんけど、はい、多分わからないでしょう、切っていって真ん中を切るとポコッと開いたところに、うん、もう満月がですね、こうこうと輝いてるという、はい、まあこのお月見というのはうどんにもあるし、
うん、
いろんなものに入りますわね、
はい、
月見うどんというのもあったりしますし、はい、月見そばもあるんかな、
はい、
まあこの頃はチキンラーメンの真ん中にポロッとね、うん、卵を落として、あれは月見チキンっていうんですけど、よくわかりませんが、
う
ん、そんな言葉はないでしょう、今作ったんですけど、は
い、
要はそんなんで真ん中に要はポコッと入ってる、
うん、
あの卵が入ってるっていうのを月見ということで言うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
しつこい言いますが、このお好み焼きの場合は、
は
あ、間を割って食べているうちにだんだん分かってくるというところがこれ味噌で、
はい、
あえて豚玉お月見お好み焼きという、はい、このタイトルがついております、
はい、
それでは材料からいきましょうか、はい、よろしくお願いします、
はい、一応ね3人分というか 3枚です、
3枚ね、はい、はい、わかります、大きいね、この1枚がね、うちは
大きいね、
かなりこう大きいですよ、うん、
はい、薄力粉が 165g、
はい、
だから、1人当たり 55g ですね、
になるんですか、す、ね、計算をするとね、はい、そうですね、はい、はい、
で塩が小さじ1/4杯、
はい、
胡椒が少々、
はい、
で水が 1.5カップ、 300ml ね、
あ、そうなりますか、はい、1.5 カップね、はい、はい、
長芋が 50g、 今ちょうど長芋のシーズンですからね、
まあそうですね、はい、何もかも美味しいシーズン、
長芋とか山芋ね、
秋最中です、うんうん、
あの、はい、どちらでもいいです、長芋も安いんで、
なるほど、
はい、そっちを使います、
はい、よ
か、卵が6個、
6個入ってますか、
あ、ちょっとね、うち3個は、いわゆるお月見用の、
あ、なるほど、なるほど、
であと1個は、
うん、
あの混ぜるんです、
混ぜる卵
溶けほぐして、
いわゆるその生地に入るやつが1個と、
そうそう、
お月見のが1個と、
そうそう、
まあ、超豪華な
豪華です ね、
卵ふんだんという、はい、まあ、秋の卵美味しいですよね、はいはい、
でキャベツが 150g、
ほほほほ、
で長ネギが 15g、
はい、
ネギもやっと出てきました、
あ、そう出ました、はい、そう、あんまりなネギの味しなかった、僕
も9月の末から
しっかり食べますが、
はい、10月、はい、
長ネギは入ってる、
入ってます、はい、他紅生姜 15g、
はいはい、これ感じました、
はい、豚のしゃぶしゃぶ用のロース、
ロース、
これはあのー、まあバラ肉でもいいですけども、
うん、
油が多い方が美味しいと思います、
まあこれは思い切ってね、
はい、
油使いましょう、
はい、150g、
はい、150g、
はい、油、サラダ油が少々、
はい、
はい、であとはあのトッピングとして自由なんですけども、
うん、
今回はお好み焼きソースとマヨネーズと、
はい、
かつお節、
そうですね、
これ適当に、
はい、
塗っております、
青のりはストックがなかったということで今回は省略と、
はい、
まあ、この辺が家庭のええとこでねあるもんで適当に使うチームがそんなことですね、うん、
はい、で作り方ですけれども、
はい、お願いします、
まずですね、キャベツはあの、うん、1センチ角に切っておきます、
角ですか、
角ってまあ拍子切りみたいな、
ね、あ、まあまあ、
はい、適当にあの大きさで切ってください、
はい、1センチぐらい、1センチぐらいにしておいてほしい、はい、ということ、それはまあそんなかんあの、ね、1.5 とか言わんでもいいですけどね、
はいはい
はい、1センチ角
で、ネギは、
うん、
みじん切りというか小口切りというか小さくね、
はい、
薄く切ってください、
はい、了解
で、紅生姜もみじん切り、うん、
はい、
はい、あとはですね、うん、切るものとしてはあの長芋ね、
長
芋は、
ね、
皮を剥いてすりおろします、
はい
はい、でこれはですね混ぜるときにすりおろした方がよろしいから、
はいはい、
まだちょっと、あとちょっと置いといて、
置いといて皮剥いた段階で置いといて、
はい、いやいやいや、あのごめんなさい、さっき言い過ぎました、
あ、そうですか、はい、はい、
長芋の話後でします、
お、了解、はい、今のカットですね、はい、長芋の、
まず生地作りですけども、
うんうん、
ボウルに薄力粉を 165g 入れます、
はい、
で塩コショウを入れます、
はい、入れました、
でちょっと軽くこう泡立て器で混ぜて、
ガチャガチャっと混ぜる、
はい、で、はい、水を少しずつ加えながら、
はい、
粉気がなくなるまで、泡立て器で混ぜます、
あ、いわゆるダルジュンがダマがなくなる前ですね、
はいはい、ダマはですね、
はい、
結構あのあります、
あ、そうですか、
でこれはですねダマが減るやり方が、うん、あのやり方というかこれはコツなんですけども、
ほうほう、
後で言います。
あ、どこがいいな、はい、今日は。はいはい。わかりました。
で、次に、うん、あの、長芋をすりおろしますが、うん、皮を剥いて、うん、すぐに長芋をすりおろすんです。
なるほど。
で、はい、皮を剥いてほったらかしにしておいたら、結構長い時間ですけども、茶色になってきます
ので。あ、今は変わりました、色がね、
はいはい。だから、あの、こう、すりおろす前にですね、うん、あの、剥いた方がいい
です。さっさと剥いて、すりおろすということですね。
は
い
は
い、
で、混ぜ合わせて、
はい。
で、まあ、あの、泡立て器で混ぜ合わせて、うん、で、綺麗にこの山芋、長芋ですね、うん、と、先ほど作ったあの薄力粉とかね、あの生地が、混ざったら、
うんう
ん、ラップをして、冷蔵庫で寝かせます。
ラップに
ラップをして、
あのボール自身ボールにラップをして、うん、ああ、寝かすんですか。
寝かすんです。
ちょっとパン作りみたいとかあるんで、真ん中寝かすんですね、ちょっと、ね。
そうやね。生地を落ち着かせるためなんですが、
なるほど、
生地を落ち着かせるいうことは、うん、あの、ダマがね、やっぱりどうしてもできてるので、う
ん、先ほど、後で言いましたね。
はい、そうそうそう、はい、あの。自然にそのダマの中に水分がこう、ずっと染み込んでいって、
1時間ぐらい
経って。ダマがちっちゃくなるんです。
ああ、なるほどね。
細かくなる。
またもっぺんやったらコロコロもなくなるぐらいのね、
そうそうそう
そう、柔らかくする。そうそうそう、の何かというんですか、そういうことでしょうね。はい、で、
だからたこ焼きなんか作る時もそうなんですけども、うん、
あ、なるほど、
必ずその休ませるっていう、
ね、はいはいはい、
で2時間ぐらい
2時間
休ませます。
了解。
はい、はい、で次に、うん、これであの生地ができましたら、うん、そこへ、うん、キャベツと長ネギと卵と、
うんうん、
あ、卵はあの溶きほぐしておきますね。
はいはいはい、
はい、もう一回言います。
キャベツ、
はい、キャベツ、
はい、
長ネギ、
はいはいはい、
紅生姜、
うんうんうん、
でほぐした卵、
おうほうほう、
それを、はいはい、スプーンで
入ってるわけ、
混ぜて、ここに、ね、混ぜます、
はい、
で混ぜる時にですね、どういうのか、あんまりしつこくにガーッとパンを練るみたいに混ぜるとちょっと硬くなるので、適当にこう混ざるようになったら終わります、う
ん、なるほど、
はい
はい、あんまり硬くならんような感じ で、
ね、はい、
終わるわけですね。
簡単に、ま、混ぜます。
サカサカと混ぜて終わる、はい
はい、で次に、うん、今回うちはホットプレートで焼きます。
なるほど、はい、
フライパンでも焼けます。
そうですね、はい、これはある方にしましょう。
そうですね、
はい、
で、ホットプレートで焼くときは、
はい、
高温の方が、もちろんあのホットプレート以外でもそうですけど、高い温度でですね、焼く方が美味しく仕上がります。
なるほど、そうですか。
でうちは230度、
はい、
で焼きます。
なるほど、
はいはい、でまずですね、ホットプレートの、うん、あの番ですが、
うん、
テフロン加工なんですけども、うん、やっぱり油をちょっと敷いた方が、
そりゃそうです、
はい、あのうまく焼けます
ので、サラダ油ですね、
油、はい、敷いて、はい、でまあ、230度に設定しておいて、
うん、
鉄板を焼きます。
はい、しばらく焼いて、はい、230度になるまで待ってるわけですね、はいはい、
で、余熱が終わったら、うん、蓋を開けて、
うん、
そこへ生地を入れます。
ああ、そうですか。
でその生地ですけども、うんうん、全て入れないで少しだけですね、
うん、
これちょっと YouTube しても見てもら
う
と分か
ん
ない
けど、ね、全てこれ YouTube に出ますんで、はい、皆さんあの言葉で分かりにくいところはね、はい、画像で確認してください。
少し残しておいてください、
はい、
で書いた
後
で
何を残す、
生地を、
生地を、はい、全部あと入れんぞ、
全部入れない
で、ボールにちょっと残しておくのね、
ちょっと残しておくんですね、はいはい、うんうん、はい、で、まず、流しまして、生地を流しまして、
うん、流してって入れるわけですね、
はい、入れますね、はい、はい、で、そのちょうど生地の真ん中にですね、うん、少しくぼみを作って、
う
ん、卵1個をポトンと
ちょうどチキンラーメンのあのくぼみたいなもんですよね。それ今度は自分で作るわけですね。
はい。ほとんど落とします。
あ、もうその時に落としますの。はいはい、その段階で。
はいはい、
あ、まあ、焼く前に、はい、ちょっと焼き始めた。
まあ、焼いてますけどね。
ちょっと焼いてますね。はいはい、ああ、なるほど。はい。
で、その上に豚肉をこう広げて、置きまして、
うん、テントみたいな布団、
そうそうそう、
布団みたいなもんですね。布団ですね。
うん、
豚肉の布団。
で、その上から残ってる、
うん、
あの生地を流す。
なるほど、なるほど。
はい。
それで屋根ができると。
そうそうそう。
上から見たら月が見えないと。
そうです。
いうことになるわけですね。
はい、
ああ、そうですか。
で、あの、生地のですね、うん、この周りがずーっと固まってきます。
一番周りっていうのが周辺部ですね、
ね、
いわゆる。
で、はい、ああ、固まったなと思ったら、ひっくり返しやすいんで、
あ、なるほど、
そこまでやってから、
なるほど、
パーンとひっくり返し。
思い切ってやろう、
はい。
はい。
フライ返しでひっくり返します。
固まる前にやると中からトロッと出たりしますね。
もう、はい、
むちゃくちゃになるね。
月
見が月見でなくなりますからね。
まあまあ、その、うん、
うん。ひょっとすれば
ですよ。卵はどうなるか知りません。
やったことないからわからない。
はいはい。はい、ポンとひっくり返して、
大きくひっくり返して、
はい、で蓋をして、
はい、もっぺん蓋をして、
はい、
うん、
7分間230度で焼きます。
あ、そんなんですか。結構熱食いまんな、はい、これ、
で、一回もね、うん、この、コテでね、うん、押したらダメですよ。
あ、触らんと。
触らんと。そのまま。
なるほど。よう言うわな。なんか、ね、赤子泣くまで蓋取るなとか言う。まあ、あれはご飯炊くときやけども、ね、この、はい、お好み焼きも7分間は赤子が泣いても、はい、蓋を取らんと。赤子がまあ、おるかおらんか知りませんが、まあ、そういうことですね。
はい、そうです、そうです。
掘ったままにしとく
ちゅう。掘ったままです。押し付けない。
大胆ですね、これ、
はい。関西はそのやり方違いますか。
ああ、そうですか。まあ、関東はよう分かってますよ、私は、はい。はい。
で、7分ぐらい焼いたら、うんうん、今度またひっくり返します。あ、もっと。豚肉の方が上になる。
ああ、今度豚肉が出てくるわけですね。はい、上になる。はい、はい、はい。
で、今度は蓋を外して。
外して。
はい。
蓋を開けて。開けて。
はい。
はい、
で、
どれぐらい焼くの？
あ、だいたい今回は4分。
4分ぐらい、
ね。焼きましたけども、それは、はい、その、焼くね、うん、機械というか、うん、よって変わってくると思うから。
ですね。
まあ、焦げない程度に、ですね。カリッと。
はい。
焼いてください。
まあ、フライパンの人は温度がなかなか分かりにくいやるしね、ここら辺がコツでしょうね。
コロコロさえフライパンでも、もう、うん、コンロ自身に温度計がついてるやつもあるからね。
そういう
便利なもんも、
レンジが結構普及してますね。はい、まあ、そんな家もたくさんありますけど、はい。
で、なぜ焼いて、で、まだ火つけてる状態で、お好み焼きソースを、流して、
うちは今回おたふくさんでしたね、は
い。広げます。
広げる。はい。はい、
で、次に、マヨネーズをですね、ザザザザザザザと字を書くようにして。
あれもなんか、店によって細かくシャーってやるとことか、大胆にのの字みたいにグリグリってやるとことか、
グリグリ。
まあ、お好み焼き屋さんの個性が出るわけですね。うちの方はもう上にカツオかかっとってどんな字書いてあるのかわからなかったんですけどね。はい。
で、その中に、まあ、からし入れる人もいるしね。
あ、今回は
入れておりません
けど、はいはい。
で、かつお節を、バーバーバーとかけて。
うん、これも、まあ、思い切ってよくかけた方が美味しいね。
そうですね。
はい、
で、火を消します。
はい。
はい、で、まあ、お好み焼きソースがですね、うん、鉄板に適当にこう、落ちた方が、焦げて美味しいんですけども。
匂いも香りがすると
。はい、今回、私の方は、うん、また、あんまり塩気取ったらあかんよ。
ああ、まあね、できたらね、
すぐにソースは少なめなんですけども。
はい、そうですか、そうですか。
若い人なんかもっとですね、
ああ、まあ、そうです
ね。たっぷりかけて、
はい、で、
下にジューという鉄板にですね、
あの音がまたたまるんだよね。
焦げた匂いがするという。
結構ですね。
ぐらいにした方が美味しいかなと。
そうですね。
思います。
これはもうその家族構成で、自由っていう人もあれば、僕みたいにちょっと自由を控えたい人間もあるやろし、うん、家ではそれ自由にできるからね。
そうですね。
その辺はまあ、作る人が加減してあげたらいいですね。はい、赤ちゃんも食べるやろ
し。お店でもあれよ。作ってるとこなんか
ね。まあ、言うたらね。
ソースね、減らしてください。
ま
あ、言うた
ら。なる、この前、あれは目の前で作ってはったからね。うん、まあ、通ってないとこもあるからね。う
ん、
はいはい。
減らしてください言うたら、塗った後言うたもんやから。
ああ、かわいそう。
ほら、これ。取っときます
よ。あれ、悪いことしました。
ゴム手袋をはめた手で取った。
取ってくれはった。ありがとうございました。はい、すみませんでした。ということで出来上がり。
はい、以上です。
はい、それで出来上がりました。
はい、
まあ、味は本当にものすごい美味しいです。まあ、これなんでこんなうまいものができたというお好み焼きというええもんでございますが、もっぺんちょっとね、タイトルを言うときましょうね。
はい、
この豚玉、お月見お好み焼き、うん、お月見お好み焼きとこう続けて言うた方がねかっこいいですね。お月見と切りますとちょっとかっこ悪いですね。
はい、
豚玉お月見お好み焼きということでございまして、はい、よっちゃんのオリジナルと言いたいんですけどそうでもないんですよね。
そうでもないですね。
これはね、はい、まあこれがなんでこんなこと思いついたかということもちょっと皆さんにね、はい、エピソードとしてお話しておいた方がいいと思いますけども、ね、はい、我々はまあね、千里ニュータウンの千里中央というところですけども、うん、まあ、豊中市なんですけど、そこにまあ、暮らしてるわけなんですけども、うん、同じく千里ニュータウンの中で、まあ、ちょっと中心地、まあ、がですね、南千里いうところもあって、うん、いっぺん南千里の街見に行こうかということで、
はい、
バスに乗りましてですね、はい、行ったら、まあ、いろいろとやっぱり、同じ千里の中でも違いますね。うん、千里中央と南千里、北千里の性格は違うんですけども、うん、南千里は特に活気があって、
うん、
まあ、都市で言うたら大阪みたいなとこがあるわけですよね。うん、そんなんで、いろんな、店がいっぱいあってそこをまあ食べられるものを食べたり買うたりしながら2人で楽しんでたんですけども、昼飯がちょっと食べとなってきたということで、うん、ホテル行こうかいなということホテルでも食べようかいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと財布の方もあんまり重くなかったもんでこれやったらということで向こうで阪急オアシスという大きなスーパーがあるんですよ ね、
あ、美味しかったですね。
立派なスーパー千日王にもあるんですけど千日王の2倍ぐらいあるような感じがしましたね。
2倍ちゃうよもっと
あるもっと3倍ぐらいあるかね、うんうん、本当にすごい大スーパーがあって、うん、そこのところには いろいろと出来合いのまあおかずから出来合いそのまま食べられるものがあって、うん、まあ僕特にびっくりしたあのコロッケのねバイキングみたいなのがあって、コロッケがいっぱいザー並んでってよどり緑があったんですけど、うんうん、その横のところに、お好み焼きを焼いてるお姉さんがいてはって、うん、次々焼きはってそれをまあ前出して売るという、うんうん、その横にまた串カツを作ってある人があって、うんうん、串カツ一本から買えるんやれね、あとはね面白いですね、どんどんできてくるんですけども、うん、まあここでなんか校庭行ってですね、うん、南千里の公園の池の近くで食べようかということで、よっちゃんが選んでくれましたのが、この300何本でしたかね、
あれ税金入れて365円、
365円税金入れて、うん、オアシスの領収を見ながら言うてますが、
うん、いやふんって言うたらふんわり食感のお好み焼きいう名前やから、それ言おう思ったらちょっと
なるほど、かぶって、忘れかぶって、いや忘れなかった、ふんわり食感のお好み焼きという商品名で、うん、
商品名、
これをまあ365円
でしたね、
65円で買ってくれましたね、
税込みですよ、
税込みで買ってくれまして、はい、それを持って、まあ、池の近くのあずめ屋へ行って、うん、二人で食べとったんですよね、うんうん、ほんでまあ非常に美味しかったね、
美味しかったね、
うん、柔らかかったし、うん、隙間もあって、ちょっとよちゃんのこんなピチッと言ってますけど、あこは割とふわっとした隙間があって、これもまあ両方どっちでもいいんですけど、うん、美味しかったんですよね。で真ん中ぐらい食べてきたら、うん、突然その真ん中の中からですね、と思ってね、卵の黄身がまん丸出てきたんですよね。あれ?と思って、あ、こういうやり方があるんかと。うん、まあ、お好み焼きの、よう言ってある人は、そんなんどこでもやっとるで言われるかもわかりません。我々はほとんど外食せえへん、この二人ですので、その辺びっくりしましてですね。それで、あ、これは面白いと。お好み焼きの中になんかいろんなもん入れてみるというのも、結構変化があってええんちゃうかいなということで、うん、そこの南千里のお好み焼きというかさ、スーパーで作ってあったお好み焼きを、あえて真似をさせていただいて、うん、で、今日、まあ皆さんに作っていただくお好み焼きを、まあ作って、はい、再び、向こうに負けへんぐらい美味しいものができましてですね、うん、これはいいなということになったわけですよね。その結果が、豚玉、お好み、豚玉お月見お好み焼きということになりました。はい、ちょっと説明は長くなったんですけど、はい、それで皆さんにまあこうやってねやってもらいたいなと思って進めてるわけですけども、なんか他のところで今いろいろ言いたいことがありましたが、僕もまあそれ勝手に説明したんですけど、
うん、それでいいです。
作ってるところとか作り方とかいうことでなんかあれば教えてください。
まあその作ったハルスを見てたら、うん、コテでね押さえたりは絶対してはれへんかった。
う
ん、
あ、そうですか。
鉄板、うん、10個ぐらい焼いてはったね。
一挙にね、よう売れてましたね。
よう売れてましたね。
本当にね、よっちゃんその中でも、まあ売れてるし、ほとんど焼き立てないけど、あんたまた洋服から回って、うん、それそこ焼いてください言うてね、言うてましたな。違いますよ。
ソース減らしてくださいって言って。
いや、そうやけど、新しいのも増えて、いつもあんた、豚まん屋さん行っても、いっぱい並んでても、焼き立てでもあんた、あえて言うてるからね。
あ、そうよ。
このお好み焼き屋さんでも、順番から、順番壊していって、
うんうん、
それ、そこ、その目の前で焼いて
くださいよ。焼きたてをください。
うん、そう言うたな、あんたの。いやいや、なんでか、横から言うとるから、また豚まん屋さんと同じことしたもんなと思って、まあ、ありがたいんけどね。
いやいや、焼きたて食べる人もね。いや、まあ、熱いの持って帰る人も嫌やし。
わかります。
嫌な人は、前に並んでるやつ。
なるほど、そうですか。で、僕ら見てすぐ食べるもんは、前に並んでるのよりも焼きたてがいい。
そうそうそう。
もうその通りでございます。はい、何の文句もないんですけど、はい、まあ、こういう人と付き合うで僕も得してますよね。いつもあったかいものが食べられるということですが、ちょっと世間から言うと、なんかちょっと厚かましいおばはんみたいなね。
でも、だ
い
ぶ冷めたね。歩き回ってから。
あ、こうはしゃあない。池が広いんやな。
広かったわ。
ちょうどよかったよね。
そうやな。
うん。あれ熱々やったらちょっと、僕猫舌やから困ったんですけど、うん、ちょうどいいぐらい。
でも冷めても美味しかった。
美味しかった。うん、もう皆さん絶対このお店行ってね、お買いになることを僕はまあ、この公共電波ではないんですけども、電波をもう使って世界中の皆さんにお勧めしたいですね。うん、あ、ここで教えてもらったのがこの二代目ですよ、我々はね。豚玉、お月見、お好み焼きでございました。
うん、南千里はね。
ありがとう。てっぺくん。近くですよね、南千里。
南千里はですね、最近ものすごく活気がありまして、
う
ん、新しいお寿司屋さんができたりとか、うん、で今建設中なんですけど、うん、タワーマンションができるらしいんですよね。
あれあんまりタコないで、タワーではない。
そうなんです。
タワーではない。
阪急の駅のすぐ隣なんですけど、さらに本屋さんもあるし、で僕がよく行くカルディっていう輸入の食品を、
あ、ここも行ったよ。
そう、置いてるお店
も。あれおもろいね、あの店ね。
コーヒーもらえるんですよ。
コーヒーをね、飲みながら店の中ずっと回ってね、僕初めての体験やったんやけども。
あとね、映
ABC カメラっていう結構歴史のあるカメラ屋さん
もらもら
で酒屋さんもあるし、でパン屋さんもあるし、
ワイン屋さんとかな、
本当ね、いろんなそのお店もあるし、
ちょっと選挙にないね、
はい、あそこは、まあ、庶民的な部分もありまして、うん、楽しい場所ですよ、
おもろい、ね、
皆さんよかったら南線に行ってみてください、
うん、ほんま、あのパン屋さんでね、
はい、
あのサニーサイドというパン屋さん、あの知ってる
か、あそこね、確かね、値段そんな高くないんですけど、
そうそうそう、まあ、安くもないけどね、カレーパンがうまい、
そう、いつも流行ってますね、うん、あそこカレーパン美味しいですね、あそこ
は、うん、もう赤ちゃんからもういっぱい、
だって裏口で作った歯の丸見えやもんね、
丸見えやけど、
あれいいね、
別に、うん、丸見えやからええって、
ま
あ、
たまにね、ガンバ大阪の選手も来るんですよ、
あ、そう、
まあ、それは別に買いに来るんじゃなくて、
まあ、セータのな、
そうそう、あの、ま
あ、
イベントでね、
あ、なるほど、
前この前僕今野さんとかいろいろ見ました
けど、ね、まあしかしあのこれで買うてはるかもわからんね、うん、こんな美味しい
ところ、そう、可能性ありますね、
その中でおもろいのがね、一つあったのは、はい、これは川なんだんやけども、
うん、
あれ店の名前難しいやな。あの三橋、
三橋、三橋、最先館、
最先館、
最先、
かかという店
が、オアシスみたいな、
みたいな、オアシス大きくない、
食料品の売ってるところですよね、
魚屋さんがこっち大きな
商品ある
ところで有名やけどね、
そうそうそう、
そこでね、おもろかったのがね、まあ千里中央と、まあ千里ニュータウンには南千里と北千里三つのターミナルあれ言うてんか、ほらそこのその最先館さんに千里中央名物って書いてあるのがあって、これと思って、お千里中央あれ住んでるとこ名物があるんかって
。ね、
北海屋の餃子とか言ってもうずっとうちはいつもね、北海屋さん餃子お世話になってますけども、うん、まあ店だけと違って北海屋さんもいろんなとこで売れる、
有名
やね、なんかあの、うん、通信販売もやってあるというか、
あそこラーメン屋さんでしょ、
もともとはラーメン屋さんですよね、うんうん、まあラーメンもうまいけどもより美味しいのが餃子ということですよね、まあそういうような、今日はまあ我々が住んでます、うん、まあ千里ニュータウンの中で、美味しいものを探し当てて、それをそのまま真似させても
う
て、
うん、はい、ありがとうございます、
んですけども、あのなんかね挨拶もしてませんが、まあお許し願いたいと思います、皆さんもどうぞこの美味しいですね豚玉お月見お好み焼きを食べていただければありがたいですね、
僕ね今ちょっと思ってたの
が、どうぞどうぞ、
その半熟にできへんかなと思って、
まあわしもそれ言ってる、ね、それはわしも言ってるんです、
なんかよっちゃんまた今度盗んどいて、わざ、
いやちょっと今考えられへん、
あこもちゃんと割とそんなに
あこもそう思ってはると思う、
いや半熟にした方がうまいやろ、
それはそうやん、
とことの中でできて、
そうそう、それと他にもね、
うん、
いろいろそのお好み焼きの中にこんなインバウンドいうんですか、
うん、
中に物を入れるというのもね、
そうそうそうそう、
これいい発想やなと思って、
ね、誕生日パーティーとか、みんなが集まる、とこでそれ、いいんちゃうかなと思いましたね、
俺、まあ、この中にフルーツでも入っとったらね、
フルーツ
お好みとか大きなブドウがやね、もう皮のまま食べられるという種もないブドウがあるやん、それがポロッと出てきたやん、まあ、そこにクイズしといて、誕生パーティーの時これが出たら商品これやとか、
ね、卵入れと
か、うん、そういうようなことも使えると思う、
まあ、味はどうか分かんないけど、
うん、味は面白い、それはもう絶対ね、あの別に一緒に食わんでもいいやから、それ食べてもいいんですよね、これはまあ全国のお好み屋さんの方々に提案してみたいなと、そういうのがあったらもっとお好み焼き
っていうのがやってる店あるかもしれない、
もう当然あるかもからね、そのわしらの考えることはみんな考えてますからね、
そうやね、
うん、というのもいらんことも思いつつですね、はい、あとは残りをこれまたみんなで分けてですね、今日は食べたいなと思っております、
はい、
ご清聴ありがとうございました、何回も言ってますがちょっと遅れるかも分かりませんが、作り方でちょっと不明とか、
うん、
その辺どうやろうな、例えばあの周りのところが固まってからひっくり返して言うけど、どれぐらいになったひっくり返したらいいんやろなということ、これはまあ YouTube でね、
うん、
まあ撮影しながら実はね、ラジオ用と、まあ、YouTube 用と同時にこれ、制作してるんですよね、うん、だからその辺の難しいところは目で見てもらうとはいいから、
だからひっくり返しやすかったらいいのよ、
いや違うね、俺の言ってるのは難しいところはやな、
うん、
YouTube で見たらええこと言ってるの、
うん、それだけそれだけ、
そんで
いい
の、あんたちょっと、
シンプルイズベスト、
はいはいはい、
よっちゃんね付け出すんですよいつも、
うん、まあまあまあ、まあ、いやそれは家庭の主婦はそうですよ、何かやっぱり付けたろかっていう気があっていいんですが、まあ、あの皆さん方、あのちょっとうちわもめも出ましたけども、今日はこれから美味しい我々はまた豚玉お月見お好み焼きをいただきたいと思っております、皆さんも食べてください、どうもありがとうございました、
はい、
この後は大阪疎開道路ボラボラの11、今週は大阪市東成区の田松一丁目の交差点あたりをボラボラいたします、
阪疎開道路ボラボラの11でございます。ボラボラはふみおくん。
はい、よろしくお願いいたします。11になりましたか。
はい、先週はですね、はいはい、東成区の多摩津2交差点のあたりを、
でしたね。
うろうろしました。
はいはい、
まあ。ほとんど進んでないわけなんですけど。
いやいや、うん、まあ、ぼちぼち言ってます
ね。今週はですね、はいはい、目指すは多摩造り。
うんですね。
でございます。
多摩造りの駅までは絶対に行けると思います。うん、頑張ってみましょうね。
というか、取材がまだ多摩造りまでしかやってない。
うん、そうです、そうです。多摩造りで一応今、終点してるんですよね。はい、でそれでまあ予定としてはそのまあ多摩造りの前に、通ってる道路がですね、これは
長堀通り、
長堀通りと疎開道路の交差点がまで来てですね、
はい、
でまあ多摩造りのあたりをボラボラするか、あるいは今度はいわゆるその交差点からですね、
うん、
北の方で大阪城の方まで行ってですね、うん、一応疎開道路と言われているところをの、まあ、いわば北の終点まで行ってしまうか、そこ迷ってるんですけどね、
うん、
要はとりあえず、まあ、多摩造りの駅というのが一つこれからの基地になると思います。ま
あ、今の名前で言うとね、指導上新城生野線という名前になってるんですけど、
はい、大阪市ですね、
まあ、あくまでもこの道の始発点と終着点という意味で、
うんうん、そうですよ、
僕らがボラボラしてる、うん、そうそう、疎開道路っていうのは、
はい、
南はですね、
はい、
奈良街道から、
そうですね、
そして北は大阪城の横ら辺までということですね、
はい、そうなんですよね、それもはっきりした規定があるような、そうそう、ないような、
最初はねそんなこと思ってなかったんですけど、もう11回目になりますから、
そうですね、
途中で、まあ、基本的に文雄くんメインの取材になってるんですけど、文雄くんが何回かこう歩いてるうちに、
はい、
そういうことをこう多分想像したんでしょうね、
うん、だんだんまあ人に聞いたりしてますとね、しかし人によって、まあ、言うことが違うというのが当たり前ですけどね、
はい、
まあ、これはまあ大阪市の方に問い合わせれば一括で済むものが分かりませんけど ね、
あ、
ま
あ、僕らのボラボラはね、こう歩きながらこう想像して楽しむっていうのがモットーなん で、ね、あんまりそういう役所とかに聞いたりはしませんね、
面倒、
まあね、くさいこともあるんですけどね、聞くのが
聞くべきかも分かりませんがついついこう後回しになってしまいまして、客観的な事実よりも、
うん、
そこを歩いてる風を楽しむというような絵描くするならば
ね、
そういうようなことなんですが、やっぱりたまには時々しっかりしたところに聞いてですね、
そうそうそう、
終点と終わりの点と始発と終点をはっきりささんとあかんような時期になっていますね、うんうん、いっぺん今度まあ玉造りで、の時に出発する時にですね、
はい、
なんかまあ問い合わせとか、
なんかありますか、叱るべきところ、
ホームページがいいんじゃないでしょうかね、
あ、
東成、区役所とかあるいはまたですね、行くの区役所とか、
はい、
あの辺で、まあ、おそらく疎開道路というのはどこかへ出し合うと思うんですよね、
うんうんうん、
でその辺をまあ一遍調べてみようかなと思っております、これは次の課題でございましたね、そんなんでこの前終わりましたのがですね、はい、これが
多摩津 2、
まあ、2丁目の交差点の
あたりですね、
あたりですね、
うん、
でそれでそこのところに、まあ、強烈な色の緑色の ね、
ありましたね、
マンションがありましたね、
そのあたりで終わったんかな、先週
はその辺ですよね、で緑色のマンションがあって、
はい、
これはまあ小橋の方側ですよね、
うん、
ということは西側なんですよ、疎開道路のね、
あ、なるほどね、
西と東と両方これ歩いてますんでね、
そうそうそう、
行ったりしたりしながら、まあ、2日かけて歩いたわけです
よ、南北の通りなんですよ、
南北、
南と北の通りなんですよね、
そうですね、そういう意味ではこれ筋運かな、これはな、
そうやな、
ね、
まあ、疎開道路筋、
うんと、まあ、大阪府に言うたらね、
そうそう、御堂筋とか境筋とかありますからね、
通りがやっぱり疎開通りやな、
いや通りは東西やな、
東西ですか、
だからこれ南北の道やから、まあ、
筋か、
筋やな、関西、大阪府に言えば、
あ、そうなりますか、
はい、
はいはい、
いや、ただそう言ってる人は多分いないと思います、
もうね、その辺は割と、まあ、うん、適当に言うてはんやね、皆さん、ね、
いや、あのね、筋とか通りっていうのも、これといった明確な基準ないんですよね、多分江戸時代とかに、南北の、
うん、
道をあえて筋と、まあ、言うたら背筋とか背骨とかっていう意味で多分筋って呼んでるんで、
はいはい、
なんか大阪を一人の人間の例えるならば、まあ、文雄君はよく言ってますけど、
はいはい、
あの上町大臣の上町筋が要は背骨やとか言いますけど、まさにその背骨のが 筋、
ね、
筋っていう意味だと思います、
そうかもわからんね、
だからまあ本来ならここは疎開筋って呼ぶべきかもしれないです ね、
うん、ね、まあ、いわゆる大阪風のに従うならば、はい、しかしまあ、うん、その辺が割とまあ大阪のええとこも悪いとこもあるんでしょうけども、
うん、
案外その原則みたいなものがあるようなないようなですね、
そうやな、
まあ、あっとした、まあ、生きてる街ってそういうもんでしょうね、
そうやな、で後でまだ原則ができるんですよね、
はい、まあ、そういうことですね、まあ生きてる間は筋肉がついとったりいろんなものがあって骨が分かりませんから、
うんうん、
それがまあ死んでいくと骨が出てきてですね、
うん、
まあ、これは筋と言おうか、まあ、これを通りと言おうかというようなことも出るんでしょうけども、ずっといい意味で大阪って割とずっと生き続けてきてる街やからね、
うん、
そんなんで要はまあ疎開道路でございます、
はい、
で疎開道路ちゃんも何回も言いますけども、第二次世界大戦の、 始まって、まあ、講習を受けると、うん、その時に、まあ、日が広がらんようにですね、大阪だけと違って東京も横浜も、はい、福岡にも他のところにもいっぱいあったらしいんですけどね、
うん、
強制的に人の住んでる家をですね、まあ、その同意があるなきは関わ、なるなきには関わらず、
うん、
まあ、あの長い時は6ヶ月、
うん、
もう早い時には3週間とかね、うん、まあ、3日前やという人もあるんですけども、軍隊の方からここはどいてもらうということを受けてですね、
うん、
中にはまあ自分の家を自分でひっくり返すというんですか、
うん、
大黒柱にまあ大きなロープをつないでですね、近所の人と一緒にドカーンとまあ長い年住んだ家をひっくり返すような悲劇もあったと、
うん、
まあ、でもちろんあの長い6ヶ月ぐらいの前は軍隊の方もまだ余裕があったんでしょうけども、
うん、
まあ、あの自分のところの家の場合はですね、前も言いましたように、瓦を運んでいってええだとか、畳も持ち出してもええでとか、
うん、
いろいろ障子持って行ってくれとかいうようなことで、第8車とかオート三輪を雇ってですね、新しく引っ越す家に、それを運んでいって、まあ、次に建てる時の用心したということがあるんですけども、早くなってきてだんだんなってくるとそういうことを言うてるままなしに自分で潰せやということになって、
そうやな、
まあ、主に川の近くが多かったらしいですね。
あ、まあ、移動させやすかったのかな、
うん、させや、まあ、廃材とか廃道もそこから詰め出すということもあったやろし、
そう
や
な、
で、あの、まあ、あの火を止めるのは川やし、
うん、
で、まあ、この疎開道路のいろいろ特にこの鶴橋の近くの疎開道路で聞く話は、
うん、
一つは、まあ、戦後鶴橋の焼け跡市場ができて鶴橋がこんな発展できるようになったちもなんか3回か4回この辺疎開が道路が疎開があったらしいんで、そのおかげで空き地があったからこういうようになったということと、
うん、
それと、まあ、これは実話中が実際そうやったという人、おじいさんがそうやったいう人の話を聞いたことがあるのは、
うん、
この近くにあったですね、平野川とか猫間川も埋め立てたらしいんやけども、
うん、
平野川の旧平野川にあって、でそれで、まあ、そこに火に追われてですね、
うん、
ドボドボとそこに、まあ、首まで使ってですね、
うん、
火の、あの、なんちゅうか熱をあの受けんようにして川の中に使って、
うん、
それで命が助かったという人もあったと、
うん、
まあ、それは疎開道路があったから、まあ、そんなことができたんやとか、疎開道路がなかったらもう川の近くの家までボーッと燃えたからですね、中に浸かる余裕もなかったというようなこともあってありましたね、
うん、
だからまあいろんな効果もあったんでしょうけど、当然まあひどい話はひどい話ですよね、
うん、
さあその緑のマンションであって、そこの散髪屋さんが元気に営業してはるということで、中ちょっと覗かしてもらったりしましてですね、で歩いておりますと、まあこれ東西も和源とどっと行きますけども、光明寺さんちお寺がありましてね、結構この疎開道路にもお寺がちょいちょいあるんですよね。
あ、そうなんですか、
まあ、まあ神社は面白い姫ヶ曽神社という神社がありましたね。これは私と、まあ、よっちゃんが結婚式を挙げた神社なんですけども、この光明寺さんちお寺があって、
うん、
まあ、あのお寺でなんか僕は妙にこだわっているのがお寺の前に書いてあるですね、
うん、
そこのお寺の和尚さんが書かれたのか宗派として書かれたのか、まあ、情報は発信してあるか知らんけども、
うん、
町の人に、まあ、生き方を支持するというか、生き方を、まあ、なんか提案するというか、
うん、
そういうような、まあ、一種のポスターと言うたらいいのかな、
うん、
そんなんが書いてあるんですよね、
うん、
で光明寺さんはですね、これ2つありましてね、そのポスターがね、1つはね、これはなんかね、こんなんでしたね、生きて仰ぐ空の青さよ、生きて仰ぐ空の青さよ赤とんぼというね、
は
い、川柳というのか俳句というのかね、
まあ、街歩いとって、上見たら、赤とんぼが飛んどったと、
まあ、生きている喜びっていうのかな、生きて歩いててふっと空を、まあ、見たら秋の空でですね、真っ青な空やったと、ああ気持ちがいいなと思ったら、
うん、
そのちょっと自分より上のところ赤とんぼがですね、
うん、
スーッと通っていきよったというようなですね、うん、なんか本当に秋の情緒というか日本的な情緒の、まあ、こういうな、短詩系の文学というんですか、そんなのが載ってたわけですよね。
ちょっと立ち止まると分かるんですけど、
はい、
パッと自転車で通り過ぎると分からないですね。
そうですね、まあ、自転車の人は時々赤とんぼが顔に当たったりしましてね、びっくりすることもあるらしいんですけども、赤とんぼの密集地帯
あんねや、
密集地帯言うとね、すごい密集してますからね。
あ、
秋まではどっちか言うと郊外の山の上で暮らしてた赤とんぼが、
うん、
だんだん温度が下がってくると、
うん、
下に方に徐々に置いてくるというか、
あ、そうなん、
旅するあれ赤とんぼってそういうとんぼなんですよね。あ、うん、で、まあ、いろいろと小鳥にも旅するのもありますけど、赤とんぼはそういうことで、まあ、
そんなに遠くは行かへんやろあいつらも、
まあまあ あ20キロとかそれぐらいで
食べちゃいますか。なんか長女やったら1000キロぐらい移動するやつも、
まあこれはね、
おるとか聞きますけど、
アサギマダラという
もの、そうだ、あと小さい鳥でもね、何千キロも移動するやつはおるんかもしれないですけど、
メキシコなんかに住んでる長女なんかはね、アメリカ大陸横断するとか言
って、うん、そこまでは赤トンボはいかんでしょう。
まあせいぜいまあ50キロぐらいだと思いますよね。
まあだから六甲山とか、
そうそう、
あの辺りから、まあもしかしたらこっち来てるかもしれないしな、
下まで行くとかね、うん、あるいは三重の山ののがですね、伊坂の辺りからずっとまあその中津の辺りぐらいに置いてくるとか、
でまあここら辺のやつは多分生駒山山系の辺りだな。
生駒はまあね、ひょっとしたらこの辺かもからね、おばせの辺りとか玉作りの頭に置いてきて、
そうそう、
というようなことで、これが誰があの作ったんかいなと思って、
うん、
作家の名前が下に作者の名前が書いてあったんですよね、
うんうん、
夏目漱石とか入れましたね。
ほうほう、
夏目漱石とこの光明さんがどんな関係にあるのか分かりますけども、
光明寺さんの
和尚さんがなんか好きなね、
多分そうじゃないですか、
歌やったんかも分かりませんね、
はい、夏目漱石ですか。
夏目漱石
と書いてました。あの お札の顔になってる、
あ、そうやった
ですよね、1万円札やったな確か、
うん、我が輩は猫であるという僕は読んでないんですけども
みんな知っとるわそれ。
あ、そうですよ、有名な
俺も知っとった。
あ、お前読んでないやろ、
うん、読んでん読んでん、
ね、読んでない人でも知ってるんやね、
うん、
まあ、教科書どう取るしもんやねほんまに読まんでもこんな覚えてね、知ってるような顔して、まあ僕らは割と正直に読んでは言ってますけど。
全く知らないですけどね、
うん。まあなんかそういうような変わった人が
夏目漱石。
うん、なんかあの、愛媛県かなんかの中学校でね、先生しとったとか。
はいはい、まあ、あの、赤シャツとか出てくるやつか。
ああ、なんか、花垂れとか赤、花垂れ出ましたかね。
あと、いや、あのね、マドンナっていうのがおったような、うん、ったね、気がします。まあ僕も松山は関係ないこともないんで。
あ、そうやね。
だから言ってますけど。
はいはい。松山中も蹴ってないとこやね、いろんな人が行ったり、飽きたり、生まれたりしてるとこですね。
やっぱ一番有名なんかあの俳句の人やん、五七五のあの病弱やった人で、
あの二人やったね、
あの人と夏目漱石は結構仲いいんですよ。
あ、そうでしたか。
いっぱいいますよ、川東碧梧桐とか。
あれもそうですか。
あれも夏あの確か松山でしたね。いろんなとこ
やな松山町はね、
はい、未だに五七五の聖地みたいになってまして、
僕らポンジュースしか知
りませんけどもっといっぱいあるでしょ、松山って言ったら、まあまあね、銀天街とか、
歩きましたもんね。
いっぱいありますよ。
そうでしたね、
駅前のカプセルホテルとかね。
カプセルホテル、なるほどね、
タバコ臭かったですけど、
なるほどなるほど、それとあの映画監督のね、伊丹十三先生の、
まあ、あの方はね、もともと京都出身やった
から、確か。
じゃあ松山出身で京都に引っ越したから、お父さんがね、
お父さんが
あの映画俳優で脚本家やったんですよ。
まあ、あの人は面白いですよね。
伊丹、ま、晩作さん、
晩
作さんか、
はい、
晩作さんで、十三さんで、まあ、十三さんって結局どっちも芸名なんですけどね。
う
ん、
あ、まあまあそうですね。だ
から伊丹十三さんの奥さんは、
はい、
あの民謀の女とかに出られた有名な方で、伊丹十三記念館の館長さんもやられてますね。
館長さんもやってはるの、ここで毎年ご来てますもんね。まあ、それ突然急に大阪の東大からですね、うん、誰かあの愛媛飛んだんですけど、それもこの生きて仰ぐ空の高さよ赤トンボというところから入りました。
なるほど。
もう一つ、まあ、僕の気になるその寺の前のですね、はい、標本みたいなのが出てきましてね、はい、これはお書きになった人がね、木村無双という人なんですよ、はい、これはどういう人かわからないよね。
うん、
木村は木村さんの木村ですね。無双はないという字にね、
はい、
なんか相という字が木書いて名と書くんですよね。
心ですか？
心なしです。
あ、そうなんですか。
名だけです
よね。手相もそうですね。
そう、手相がないんかな。
あ、まあ、ど
ん
な人か分かりません。まあ、表情がないってことでしょうね。
まあ、表情なかったのか、あるいはあった表情を、まあ、あのうまいことこう何ちゅうか、まあ、
それはどっちか分からないですけどね。
まあ、禅の境地か分からんね。これはこんなこと書いてありましたね。今と書いてあるんですよ、
はい、
3つ今があって、
はいはい、
たった今死んでも生きがいがあったかと書いてました。
今、
はい、
たった今死んでも生きがいはあったか。
生きがいあったかと。わはなかった。生きがいあったかでした。
お、
でそれで木村無双と書いてましたね。これもまあ難しい話でね。
まあ、意味がわからないですね。
うん、まあ、あの瞬間、今、まあ、我々生きてるけども、死んだ時に、死んだ時にですね、
うん、
自分はまあちゃんと生きてきたかどうか、
うん、
まあ、しっかり生きたか、あるいはもうそのままドロドロ生きてきたのかということがあるので、ちゃんとその瞬間瞬間、まあ、そういう生きがいとか自分の生き方をですね、
うん、
しっかり見とけよというようなことを言うてはるんかもわかりませんね。
うん、
この木村無双さんという方の話、
ちょっと難しそうな人ですね。
ちょっとね、
こう、
まだ夏目漱石の方が付き合いやすいね。
無双がおったらちょっと大変やったでしょ。
そうですね、
お前今生きとるか言うて、
う、
寝とったらあかんぞ言
う
て、
う
ん、こんなラジオしとったらあかんぞって言われたりして、
ね、お前も生きてるんか言うたりしてね。まあ、
無双さん生きてんのかな、
喧嘩に。え、
無双さん生きてんのかな。
まあ、わかるわ、この人どういう人かね。この
夏目漱石さんもう亡くなったでしょ。
この人はもうだいぶ前に ね、あっち行ってはりますからね、うん、まあ、ようわかります。でそんなんで、まあ、歩いておりますとお寺があるかと思ったら、
はい、
この辺は、まあ、あの東成とか、
はい、
まあ、これ もう一つ側は行くのでしたかね、こっち側の方は。
あ、いや、あの、行くのはね、
あ、違う方か。
あの、ごめん。近鉄の高架の南側ですね。
ね、南側でした
ですね。で、近鉄の高架の北側は今僕らずっと南に向かって歩いてるんですけど、はい、ここは全部行くのです。
行くのでしたね。
あ、ごめんなさい。東
なりです。
東なりです。
東なりでしたね。うん、まあ、市役所が、区役所が。ま
あ、先週ちょっと文雄君が面白い話してたんですけど、あの、まあ、大阪市には20何区、区があるんですけど。
23でしたかね。
ですかね。
24かな。はい、
それ調べときや。
いやいやいや。
まあ、ちょっと、どっちでも23でも24でもどっちでもいいんですけど、でそこに西成区っていうのと東成区っていうのがあるんですけどね。
まあ、大きいのがね。
で、なんであれ東西に分かれてるかなって、僕も今まであんまり考えたことなかったんですけど、先週、文雄君が面白いこと言っててね、あの、上町筋を挟んで、東側が東成で、西側が西成って、あ、確かにそうやなと、地図見たらよう分かったんですよね。
で、成というのはですね、大体まあ、港のことやということを言いましたね。
で、
もともと
なんか漢字も生きるっていう字
だったと。まあ、東成は確実に生きるっていう
字ですね。だから、生野区の生っていう、生きるっていう字は、今は成になってると。
生野ももともと東成でしたからね。
ああ、そうなんですか。うん、
西成もかなり広かったんですよ、ずっと。だんだん縮んできて、あの二つね、ポンとこう、今対峙してますけども、まあ、縄文時代は河内は全部海でしたんで、まあ、いわゆる海の港のですね、
ですね
東の方の方を東成といい、
いやだからね、
西の方西成
といい。5000年前まで、まあ、僕ら、
4000年ぐらい
ですか。いや、5000年です。まあまあまあ、僕が来てるのは5000年なんですけど、5000年ぐらい前まで、うん、このまあ、文雄が今歩いてるこの辺りも含めてですね、大阪の、まあ、市内がほとんど海やったっていう事実が面白いですよね。
うん、そうですね。
5000年ってほんまつい最近ですからね。
そういうことですね。
だからまあ、どんだけこの辺りが地盤が弱いかってことですよね。
まあ、弱いっていうかね、そういう地盤やということですよね。
で、さらにこの僕らが今歩いてる疎開筋の辺りにも、あの、今でもあの、川いっぱい通ってますけど、
そうです
ね、昔はもっといっぱいありましたから。
もう、大和川がとにかくね、
そうですよ。
あの、いわゆる、
氾濫氾濫しまくってね。
世界から向こう行ってなかったからね。
そういうことです。
大和川の水とか淀川の水が全部溜まってですね。
そうそうそう。
いわゆる河内部屋に満ち満ち取ったということ
ですよね。で、その大和川とか、あの、淀川のが運んできた土で、うん、5000年前の海がこんな感じで埋め立てられたんですからね。
だんだん徐々に徐々に、ね。
まあ、もちろん、あの、今の港の方は人工的に埋め立てたんですけど、まあ、多くはそうやって自然にこう、埋め立てられた土地っていうのが、この大阪平野っていうことを、まあ、忘れてはダメですよね。
そうですね。
これ要するに、まあ、何が言いたいかというと、まあ、災害が起こった時には、やっぱり怖い場所っていうことですよ、僕が言いたいのは。
まあ、地震が一番怖いということですね。
そうです
ね。
で、低湿やから津波も怖いですね。
いわゆる、まあ、あの、泥がだんだん溜まってきた、沖積平野っていう。
これ意外とみんな知らないですよ。
あ、そうですか。
あの、まあ、歴博とか、自然博物館にいたら、ようそんな話ばっかりしてるけど、ああいうとこ行く人って多分一部の人なんですよ、
ね。
ま
あ、そうですよね。
だからまあ、実際に教科書でほんま教えなあかんじゃ、そういうとこなんですよ。うん、その、夏目漱石や我が輩は猫とか、木村無双、うん、まあ、この人は教科書に載ってないかもしれないですけど、
も
うこれよりもやっぱり一番教えなあかんのは、大阪の土地の出来方ですよね。
それをね、うん、もうちょっとまあ興味深いような話し方で、
あ、
まあ、僕みたいに別にね、うん、まあ、3割を取ったらええと、7割嘘や、でも、まあ、面白く言うとね、
そうそう、
みんな聞くんでしょうけども、
そういうことですね、
まあ、僕の話聞いてるかどうか知りませんが、まあ、そういうふうに言うていくと、ああ、そんなもんかと思ったりね、まあ、一生懸命教育もやってはりますけども、なんか一番感じたとこ抜けてるみたいな、なんで水が引いたかというとですね、
はい、
これはそのそこらにあった水がですね、
うん、
凍ってきたわけなんですよね。まあ、南極とか北極で氷山になってですね、
はいはい、
それで地球の水がずっと液体から固体に変わって、
うん、
その分だけ低くなってるんですよね。で、今地球の中になってるでしょ、
うん、
で、今度だんだん氷山が溶けるとですね、うん、これがまあ4000年5000年前と同じようにですね、河内はやっぱりまた海になるんですよ。
ちょっと怖いですね、それね。
まあ怖い、それが地球の呼吸みたいなもんですよね。
うん、それも逃げられないですね、それね。
まあ逃げられないけど、まあ時間はそれ急に来まへんのでね。
あ、まあ多分僕らが生きてる間は大丈夫ですね。
あ、まあこれはもう。
文雄君あと10年ぐらいですけど、僕はまだあと60年ぐらい行きますんで。
うまいね、そうかもしれんね。
は
い、
大丈夫です。
まあ長生きしてください。
はい、ありがとうございます。
こんなところで別に挨
拶する。今を生きるぞ、
いや、
今生きてるか。
今死んでるぞっていうね。はいはい。あの、生きがいはあったかということで、私に対するこれは一つのね、はい、木村無双さんの問いかけかもわかりませんね。
う
ん、残念ながらあったとは言えません。はい、まだ言ってますけどもね、
はいはい、
さあそれで混乱があってですね、で前言いましたよね、この辺というのは大阪でも、はい、まあ、いろんなこのね、中小企業というか物を作るね、例えば、まあ、
はい、
言いましたようにプラスチックとか、
はいはい、
あれはも昔はセロハンとか、あるいはあの、まあ、繊維とかですね、あるいはガラスとかですね、そんなのがいろいろできてたところですね、いろんなそういうような、
うん、
道具を作った場所で、中村化成というね会社がありました。これは何するか会社が分かりません
。化成じゃん、科学の科に、
はい、科学の科にですね、なるという字書くんですよね。こういうその化成っていう言葉も
人弁ですよね。
人弁ですね、
うん、何でしょうかね、はい、やっぱりこうプラスチック系かな。
人弁、
いや人弁の火やろ。 火星の蚊は。
あ、そうそうそう。
科学の蚊。化ける蚊って2つあるじゃないですか。化ける方ですよ。
そうですよね。
何でしょうかね。
やっぱり樹脂系かもわかりませんね。
かもしれないな、
うんうん。そうかと思ったらですね、
はい、
この横に面白い店が発見しましてね。
おお、何がありましたか。
これがですね、あの、包丁とかハサミとかね。そんなん売ってるお店でしたね。
やっぱり大事ですよね。
大工道具
を。あ、大工道具
も。大工道具売ってました。で、砥石も売ってましたね。
あ、やっぱ都軍に必要。
まあ、それはもちろん包丁があって、ハサミがあって、砥石がなかった、
ね。まあ、大工道具もね。
何もありませんね。
そらんとあかんもんもありますね。
そうですね。で、まあ、この頃は、あの、包丁とか、包丁は 何しても、カンナとかあんなんが電動になってますもんね。
うん。
日立ツールと書いてましてね。多分、日立さんがそういう電動の工具を作ってはるんですよね。それも、秋の手春というですね。うん、まあ、職人さんがたくさんいはるところやから、
あ、場所ね、
こういう研いだりですね、削ったりするようなことがあったんかもわかりません、うん、そんな店も発見しました、うん、さあそれでちょっとまた歩いてきますと、今度は銀行で、あんまりねこの辺で見ない銀行なんですけど、
何の銀行、
大正銀行さんというね、
大正銀行たまに聞きます
よね、たまに聞きます、
うん、まあ、大阪の銀行ですよね、
うん、かもわかりませんね、
ちょっと違うんかな、
あの、あんまり
大正区の大正じゃないかな、
まあ、大正時代の大正ちゃいますか、
そっちの方ですかね、
多分ね、これはね、玉造り支店っていうのがあって、
あ、いいじゃないですか、
よかったよかった、うん、まあ僕もちょっとね通帳作ろうかやなと思ったんですけども、下手に作ってもまたいかんと思って、
あんまり作りすぎても知らないから
ね、まあ、あんまりないんですけど、ほとんどないですけど、こんな大正銀行さんの前通りましてね、はい、さらに行きますと、徐々にもう、あの、あれ、多摩津の今度は3丁目の交差点が見えてくるんですよね、
1丁目ですね、
1丁目さ、3から始まったね、321でしたね、
123みたいな、
なんか123、まあ、
321
から、はい、それで行きましたらね、この辺からやっぱり多摩造りの、まあ、にぎわいみたいなもんがね、この辺までバーとか、あの、こぼれで出るというような感じで、このね、カラオケ喫茶が出てまいりました。
カラオケ喫茶、なんか懐かしいな。
ねえ。
あんま最近聞かへんけどな。
ブルーシャトーというね、名前のカラオケ
喫茶。シャトーって お城のことかな。
そうですよね。青い城ということでしょう、
ね。いいですね。
ブルーシャトーっていう歌があったんですけども、これだけ言うて分かる人は分かるし、
なるほど。まあ、その歌を知ってる人でしょうね。
まあ、そうですよね。
その名前つけた
のは、まあ。うんうん。まあ、多分、あの、カラオケによく人気のカラオケ屋さんとは違いますが、
今は
分
かる。実際青かったですか？
いやいや、青くなかった。
青
くなかった。ビルでしたね。で、これでブルーシャトーがあって、
はい、
あ、
ちょっと
今タバコの匂いがします。外から入ってきました。せっかくました。
マイクを下げるの遅れました。
はい、ごめんなさい。
まあ、と同時にパソコンのバッテリーが切れましたんで、あの、写真は見れませんので。
そうですか。
ふみおくん、あの、まあまあ、空で喋ってください。
ね、あの、僕も写真見て言ってるわけないんですし、ただまあ、てっぺくんが確認しながらね、
はい、
見ててくれたんですけども、はい、そんなんで、うん、あの、ブルーシャトーの店がありましてですね。
はいはいはい、
で、ここらからまたね、あの、ラーメン屋さん、この辺ね、ようきあるんですよね。ラーメン屋さんって本当にこの頃、おーなりましたね。
ラーメン屋さんね。
僕らは割と若い時、うどん屋さんちはたくさんあったんですけども、ここまでラーメン屋さんがあんまり。
あれやっぱり関東の文化ですよね。ラーメンっていうのは。
京都もまあ、しかしラーメンはね、僕、浪人時代とか高校時代には、前も何遍も言ってましたけど、銀閣寺道にありました、チンマンケンさんというね、
はい、
あの、もうドロドロのスープのやつがあったんですよね。うん、そうかと思ったら、近隣車庫の前にはね、もう底の見えるような醤油ラーメンのスープがあって、
うん、
まあそこらよう食べに行ってましたけども、まあ、大阪には少ないの、
うん、大阪はやっぱりうどん文化なのかな。
かもわかりませんね。
さっきは全然関係ない話なんですけど、
はい、
あの、新聞見てましたらですね、
はいはい、
大証券のれん分けみたいな書いてあったんですよ。
あ、なるほど。
でな、大証券で何の店かなと思って、うん、インターネット調べてみますと、東京の方で有名なラーメン屋さんらしいですね、
はいはい、そうで
した。そこのご主人が80歳で最近亡くなられて、
はい、なるほど、はいはいはい、
でそれを機会に反体制派みたいな人たちが組合かなんかを作って、で分裂したってい
う
話があって、でただね、その、まあ、あれ関西テレビのテレビ欄やったんですけど、
うん、
大証券って書いて、
うんうん、
こっちの関西の人分かるんかなと思って、
あ、ね、
そのテレビ欄にね、
まあ、ラーメンの好きな人しか分からんでしょ
うね。分からんでしょ
う。この時間に千証券っていうのがありました。千勝っていう、
千里の、
いや、千里の千に勝と書いてね、
は
い、大証券、千証券っていうラーメン屋さん
もありました。もしかしたらこの大証券をこう好きな人かもしれないですよね。
もしたんかね、
まあ、僕の方はあの大きい活動がいて、まあ、多分大証券って読むんや
ったら、まあ、
もちろん読み仮名書いてないですけど、新聞にはね、まあ、あれぐらいラーメンの好きな方がいてはんねんなっていうことを思いましたね。
ですね、
まあ、ラーメン屋がのれん分けして話題になるんですから、
うん、それはあのやっぱりラーメン屋さんが、ね、日本文化っていうのがクールジャパンのね、
うん、
一つの機種になってあるということ で、
あ、そうなんですか。なんかクールジャパンって
クールジャパンってそういう日本人のですね、まあ、ちょっとした文化的なというか、はい、世界遺産は受けれませんけど、それ 受けれそうになってるような日本文化みたいなものを、まあ、呼びかけちゃいますか。
なるほど。
お寿司とか
初めて聞きました。
そうですか。お寿司とかそんなんですよね。
覚えております。
覚えておいてください。はい、はい、そんなんで、うん、この近くにも戦勝軒というラーメン屋さんもありましたけども、
はい、この近くで、本局の近くですよ。
え、
このっていうのは本局の近くですよ皆さん。
いやいや、これ、この、玉作りです。
玉作りの話ですか。
玉作りの話ですよ。玉作りにそんなラーメン屋さん
があって。せん
かつ。せんかつ券というのがありましたね。で、その僕が実際に、これももちろん見てるんですけど、もう何軒かラーメン屋さん見てるんですけど、ね、中華そばというね、
うん、
そんな店もありまして、中華そば
というのは。まあ、ちょっと昔ながらの言い方ですよね。
そうですね。これの違いみたいも、まあ、いろいろな言うてますけど、結局よ、わからんわけですよね。
ほんまやな。
はい。なんでやろうなと
思って。ああいうことをね、言うて、世間を混乱させて、金儲けする人がおるんですよ、世の中には。そうですそんな人の言うことに耳を傾けたらダメですよ皆さん。
そうですか。
気づけてくださいよ。
気づけましょう。
僕らもそう言われんようにせなダメですけど。
ほんまですね。僕らもそこまで金儲けてません。残念ながらもう
金くれくれくれ。
そういうことですね。そんなんがあったり中華そば屋さんがあってね。はい、でまたここのね、あの大きな交差点があったんですよね。
おお。
でここ来た時もうパソコンの電池が切れたので音は出しませんが、またこれ
あの
これ
あの音か。
救急車がねよく走るんですよ。
救急車は久美子多分な多摩津3ちゃうかったっけ？
いや3でもあった。
この1でもあったん
か。この場合はね、救急車がまだね、2、3台連続して走ってきてね、どこまで行くんか
い。だからまあ、それぐらい疎開道路、疎開道路やろ。
疎開道路。
あの長堀通りと疎開道路の
交差点です。
交差点で、疎開道路の方に曲がっていったんやろ、
はい。そうですね。
やっぱり疎開道路がでかいってことですよ。
まあ、長堀も結構大きな
道路ですけど、ね。長堀の方がでかいですよ。幅はでかいですけど、ね、まあ、ただこの市道、
渡るのね、結構この疎開も負けてません
ね。そうです。大阪市道にしてはでかいですよ。
大きいです、大きいですね。2台救急車とか書いてますよね。でその警察官もいてはりました。これ何か何があったか
要するにパトカーですか。
パトカーじゃないんです。
交差点
自転車に乗って、まあ、いわゆる警察官ですね。一人でね、うんうん、その交差点を見張ってはりまして、まあ、この救急車とこの警察官の関係がどうなってるのか、
そうね、分からない。
この警察官自身にね、やっぱ職務中やから、うん、あんまり職務質問してもいかんわね、私がね。
俺らが職務質問
するの。そう警察官さんに言うたりして、
ね、何してはるんですか。
何してるんですか。何のためにあんたここに立ってるんですかっていうようなことはやっぱりね、関係に対
して飯食いましたか言うてな。
戦勝軒行きなり言うたりおちょくったらきません。はい、まあ、そんなことがありまして、うん、ここでもまた、ね、1丁目も3丁目も、いや1丁目の方はですね、これ、うん、まあ、これ救急車だったし、3丁目消防車と救急車がね、ダブルで、あの、まあ、タンデムみたいにして走っていきました。
タンデムって、ね、はい、自転車ちゃうねん
か、そうです
ね、バイクちゃうねんか、
はい、多摩津1丁目の交差点でございます。でここにまた今度はですね、
はい、
鉄筋にして5階建てぐらいでしたかね。
高いじゃないですか。
先ほどのブルーシャトーよりもですね、
はいはいはい、
これびっくりしましたね。大きなね、
はい、
あのカラオケ屋さんがありました。
は
あ、カラオケ今やってんの
よ。さっきの喫茶じゃなくて、
喫茶やな、カラオケ、
もう普通のカラオケ。
ビル全体はカラオケになってるんですよね。
そんな需要あるかカラオケって
なしだしあるんでしょう。ジョイサウンドとか言ってました。これは
あ
ちょっとブルーシャトーよりもちょっと力があるというのが大きい感じはするでしょう。
ジョイは楽しむで、うん、
サウンド
音を楽しむ、
もう高いビルですよ。なんか5階建てぐらいあったですね。
儲かるんですね。
で入り口のところにね、
はい、
あの長椅子があってね、
はいはい、
そこに女性の方が何人か中学生ぐらいの子も含めて、
そんな若い子が
順番待ちっていうんですかね。そんなしてましたね。
でもこれ取材っていつやったっけ。
日曜日やと思います。これは
9月の確か13日と、
うん、あそんなんやったかな。
で確かね、うん、9月の21日やったかな、
はいはい、覚えてるな。
あのそんなぐらい、はい、2回目はね、
う
ん、シルバーウィークの時やったんですよ。
そうやった。その2回目の話で、その前にその椅子があって。
まあ、だから休みやからってこともあったんかな。
そうでしょうね。ただまあ、はい、ね、ブルーシャトーもあるし、このジョイサウンドも2軒あるということは、
うん、
結構あの辺そういう娯楽というんですかね。
だからブルーシャトーは多分年寄りでしょ。
いや、年寄りだと思う。
で、ジョイの方は若い子ですよ。
そうですね。
若い男の子、女の子ですよ。
女の子がいてはりまして、はい、5階ビルと書いてますね。
はい、
で、ここでまあ、警察官の方と救急車を見送りましてですね。
うん、バイバイって言って、
ね。はい、バイバイ言いません。で、ここまで来たところでですね、まあ、その、今度はその大きな交差点のですね、
うん、
あれは北のね、
うん、
東の角のところに大きな病院がありました。中本病院というね、あの辺中本というエリアも入ってるみたいですね。
どういう字ですか、中本。
中という字書いて、一本二本の本です。
あ、中という字ですか。
中本っていうんですか。
中本。
まあ、中本と読むんやと思いますけども、
中本。
こんな大きな病院があって、さらにもうちょっと向こうの方になんか日赤病院のような、なんかそんな感じもあったと思うんですけど。
日本赤十字ですか。
これはまだ確認しておるので、中本病院は間違いなくあります
か、ね。まあ、かなりあの大きめの病院ですね。やっぱり角にあるっていうこと
は、はい。そうです。大きいですよ。
ね、
うん。ちょっとあの、レンガ建ての。
また違うんですか。
いやもうこれは東洋整骨院は名前大きいけどね、
うん、
中本病院の1000分の1ぐらいしかなかったですね。
何をしてくれるとこ ともないから、
中本病院は。いや、それも総合病院ちゃいますか、あんな大きいんやから。
要するに内科とか外科とか両方
あるんです
か、
ね、全部あると思う。で、救急も受け付けてあると思うんですけども。
それでその救急車やったんちゃうか。
その救急車の中本の前通り過ぎていったん
だ。だから中本が出てきたんちゃう。
いや、中本が出てきた。もっとその、あ、その東の方から来てました。
ああ、
だ
からそうか。
まあ、で、もちろん患者さんを収容して、中本行くんかもわかりません、うん。そこまで僕も見届けてる暇もなかったもんでね。これで、まあ、ここから、長堀通りをですね、玉造りの方へ行きました。
いいですね、長堀通り。
あ、いい。
ね、もともとここも川やったんですよね。
そうですね。
昭和40年ぐらいになんか確か埋め立てた
とか。そういうことですね。
話を僕は聞きました。
まあ、いや、その通りだと思います、
ね。その時代は僕は知りませんが、文雄君知っとるんちゃうか。
いや、私はね、
長堀通りが。
いや、昭和40年は俺まだ大阪出てへんからな。
あ、そうか。
45年ぐらいから。
あ、そうか、万博の時か。
ぼちぼち、まあ、占領下の放送局でね。
京都の暗闇から、日の当たる大阪にやってきた。
そういうことやね。週に1回ですね。
まあ、太陽の塔じゃないですけど。
朝の、まあ、そうですね。1時、12時ぐらいから5時頃まで喋ってましたもんね、は
い、
ラジオでね。
すごいな、よう喋っとった
ら。ほんまですね。
あ、朝の5時？
朝の5時まででしたね、一番長い時はね。
その深夜の12時から。
うん、そうですね。ずっとね、喋ってました。まあ、一番長い時はね。
こんな感じで喋ってたんかな。
まあ、一人やからね。
一人で喋ってたんか。
うん、もう
だ
こんな感じで何もないですね。ほんまに、ようもあんなことしとったな、思ってね。よう頭おかしくなかったかなと思いますが。まあ、音楽はもうちょっと入っとったけどね。
はい、
まあ、うちみたいにこんな音楽ないの放送局では
なかったです。僕らほんま音楽ないですね。
はい。玉津一丁目におりますね。で、ここのところでね、まあ、いろいろあったんですけども、僕がびっくりしたのは、まあ、ここ2回目でしょ、僕、玉津通りからこう来たのはね。
そう
2回目もそうやって、2回目もそうやったんですけど、大体時間合わせてね、まあ、取材してますよ。
そ、
まあ、
それ
凝ってるんですよね。大体ここの家を9時頃出てる、ね。
ちょっとなんか病気の人みたいな。
うん、
もう常にその時間にそこ行かなあかんっていう。
そうそう、まあ、そういうとこ、病気の気が僕あるなって自分でも思ってるんですけどね。ちょっとしたらなんかこの変な夢ばっかり見るんでね。あ、なんかもうぼちぼちなんかどっか行くんちゃうかやな思ったりもしてるんですけども、
中本病院行ってください。
そうしたこれ言うてもらいましょう。その横に今日赤もあるし、
どっちが
いい
だろう。ジョイサウンドで歌うた
ジョイサウンドで歌う。
ふみおくの場合はシャトーやな。ふみおくの場合はシャトー
がいい。シャトー踏んでからね。
で、戦勝圏に飯食う
て。戦勝圏はないんですよ、うん、ラーメン人生というねラーメン屋さんがあったんです。
それなんか
多いでしょ。ラーメン人生ジェット600とか書いてあるんですよね。なんかね、三八屋さんみたいな名前のジェット600言うからね。Z っていう三八屋さんありましたもんね。
は
あ、いや、びっくりしました。ここね、ラーメン屋さん何軒があるんですか、
戦勝圏。どっち、Z なんかどっち？
Z とか言ってました。GET。ジェット機の Z です。
JET やろ。
JET です。
JET やろ。
なんか言いました、僕。
ごめんごめん、G って言った。
あ、G、
まあまあまあ、それはいいわ、それはいいわ。
ジェムリランチやね。
はい。ジェット600
な。600って、これ、多分ね、流れ字で書いてあったからね。
はい。
よう分からへんねんけど、写真があったらこういうとこか確認できないけど、パソコンの電池がなくなったということやから確認できないんですが、僕もあのメモと同時に写真を必ず撮るようにしてますからね。
おもろい名前ですな。
これがね、なぜかいつもね、
はい、
長蛇とは言わない、中蛇ぐらいのね、中蛇ぐらいの行列ができて
る。2日続けて。
え？
あ、2回とも。
あ、そうそう、2回とも。だからこれはちょっとしたもんやなと思ってね。
さっきの戦勝圏よりも流行っとったか？
うん、戦勝圏はあんまりそんなに並んでへんかったし、あの中華そばの方もそんなに並んでなかったしですね、はい、他にも2、3軒あったんですけど。
やっぱり長堀の方が人通り多いんかな。
そうかもわかりませんね。んで、このジェット600の近くにまたですね。
ほんまにそんな名前やったんか？嘘やろ、それ。
いや、これノート書いたね、これ。ちゃんと。
いや、まあまあ、ええわ。そうやったよ。なんか嘘っぽい、ジェット600なんて、そんなアホな名前誰もつけへんやろ。
いや、アホなんてそんなことないです。
失礼しました。
元気のいい名前じゃないですか。
失礼しました。はい、はい、
で、そこのところに、またその警察官だけど中で一人また目立った人がおってね。
はい、お、なんでしょうか。
この人が何してるか言うと、
はいはい、
例の、インド料理の店ですよ。
ああ。
ありましたでしょ
う。あの、なんとかヒマラヤっていう店でした
ね。ヒマラヤね。ヒマラヤ、それはようある。
あの、先週というか、前の週にそれ、ボラボラしましたね。
うん、うん。あの、タジマハールと同じようにね。
あ、なんとかマハールってありましたね。
モティマハール。
モティマハールか。
モティマハールの、
はいはい、
とこありましたね。
はい、ありました、ありました。
この店の、またコックさんがですね、ここまで出張してきてね。
こんなとこまで。
そこで。
だってあなただって、タマツ2の人やね。
うん、いや、あそこにもおったんです、一人。
うん。
それで、また別の人がやな。もう一人ここでやで。
う
ん、まだこれ、なんかインド料理の店があるんか思ったらね、はい、実はそのモティマハルの小さいこのハガキぐらいのね、
うん、
チラシどこか行ったかあるけど探してあるんかもわからんけど、チラシを持ってですね、モティマハル言いながら、もうだからまあね、豆カレー一人しか食べとらんかったか昼ぐらいなのに、
じゃあそれも従業員かもしれないっていう噂ですから、まあ、
ちょっとしたら噂で勝手にこっち言ってるんですけども、
ということはジェット600の客をモティマハルが奪おうとしてた、
ひょっとしたらそうかもしれんね。
で、フミオ君ね、今ね、
モティマハル出てた
よ、インターネットでね、ジェット600って調べたら、
あるか、
ありましたよ。
やっぱそうやろ、
ラーメン人生ジェット600、
それやん、お手入れやん、
しかも玉作り店、
それやんか、
大阪でどえらい繁盛店と言われているラーメン屋、
やっぱそうか、
一杯一杯めちゃ丁寧に作る店長の熱いラーメン魂、こんな店長ですよ。この人の記事はね、ジェット600の、
結構いい年した感じの人やね、まあ、映画俳優みたいな。
いや結構若いんちゃうかこの人。
そうか、
30代やろ多分。
ちょっとなんかあのね、はい、タイのボクシングの選手みたいな、
おいか道場に、
おいかさんでも入らはってもちょっといけるような感じの。
書いてますよ、僕は大学を卒業してから5年間はサラリーマンとして営業してましたと。
そうやったんですか。
27歳の頃始めたと。
おそう、
営業マン辞めて、うん、ラーメン屋を始めたと。
いやこれちょっとした目やと思うよ、あれは。
ちゃんとこれ取材してますよこの人、偉いな。
え、それインターネットの人か、これ
どこのページやろな、あれ。なんかおもろい名前の。
いやいや、これ、ね、便利な名前やね。
あなたのラーメン店を繁盛させる情報が満載、キンキンラーメン堂っていうホームページで。
そうですか、はい、じゃあそういうホームページ持ってはる、うん、
の人がラーメン人生ジェット600玉作り店を取材してくれたと。
僕はまだ行列見ただけで味も何も知らんとこ話してたら、
繁盛店で書いてますよ。
お前のその電話で引いたらそんなのが出てくる、うん、
あ、
コンピューターの電池なかったらそちらあのか、
スマホはねまだちゃんとあるんですけど、まあ、ちゃんとありました。
やっぱあったやろ、
うん、あったあった。
これやっぱりね、この店はね、あの、はい、僕味を知らんからそんなめちゃくちゃ推薦はもちろんできませんけども、あれだけ親子連れからね、
はい、
結構年配の人から若い人まで、
はい、
もう続々とね列ができるぐらいでした。で玉作りの方から歩いてきはった人が、
はい、
なんか楽しそうにこう来はった思ったらそのジェットの、 あの行列の後ろに並ばはるんで、
ね、
あれちょっといっぺんおごってもらわなあかんな、あの店ね。こんだけ喋って
る。別に俺らおごっても何の得もならへんやろ。
人生にはならんか。
ならんならん。
なるほど。
だって俺らラーメンあんま知らんもん。
そういうことですね。まあ、
17席。
そうですか。
完全禁煙。
は
あ、これいいですね。
まあこれよっちゃん喜ぶな。
ね、僕らやっぱタバコちょっと苦手ですからね。
まあちょっとね。
おしゃれな空間、席が広い。
あ、そう。
食べログに書いてますわ。
あ、そうですか。
はい。
今度また玉作り行った時に一遍その、
うん、
お泊りの店長に。
そうですね。
ね、おてこなきませんね。
はい、無給って書いてますよ。
あ、そう、はい。それもすごいね。
カードは不可って書いてますわ。
カードって何ですか。
要するに現金で買えってことです
よ。アメリカンエクスプレスとかあんなわかん
ない。ダメ。あのね、券売機で買えって書いてますね。
ありゃありゃ、そうですか。
ちょっと不明君無理かもしれんな。
いや、その券売機弱いんですよね。僕どこボタンしてるわからへんからね。はい、そうですか。
まあ、ただ、あの、口コミは数すごいですね。343件もあります
わ。あ、そうですか。な、僕もこれ1件、まあ、340。
いや、僕らは書かないですよ、口コミは。
口コミ書かない
こんなんしないですよ、僕
らは。やったりなん
ですよ。いやいや、だって僕行ってないですもん。行ってないの
に。まあ、
店の前通っただけで、うまいとかまでとか言
えないでしょ。2回通った
ね。2回ね。
2回通って、2回とも長蛇の列やった。
それは言えるかもしれないですね。うん、それはただ食べてないっていう。
食べてない。残念ながら、
はい、
まあ、ちょうど、まあ、昼前、昼に近かったし、
うん、
まあ、家帰ったら飯があるな思ったんで。
ニューヨーク絶対外で食べないですもんね。
食べないですね。まあ、本当決定的したその節約志向というか、
外で食べるって言ったらもうほんまにこの泉州のあたりの上海料理だけでしょ、
う
ん、
そうですよ、
ね、
フーバーだけで、フーバーと最近ちょっとこういう癖がついてね、あこの泉州地方名物の、はい、
北海屋うまかったな。
意外と以前よりようなってたな、
前ゲスト来てくれた方と一緒に行ったんですけど、
ノムさんとね、
そうそうそう、
ノムさんと
ダコちゃんと一緒に行きましたけど、
ね、おごりましたね、ドーンとね、
3000いくらかかりましたね。
えらいことでした、返してもらえなか
った。それ怒ったら言わへんねん、それ。
そうですそうです、返金を要求したりしてね。
そうそう、それはダメですよね。おごると言うた以上は金を受け取れません。
はあのそういうことはいたしません、ね、まあ、自主的に返すんなら返してください。
そうそうそうですね。
ということで、うん、ラーメン人生発見大発見、
いいですね、ラーメン人生。
やっぱり街歩いてるとこういう
なんとか人生ってええかもしれんな。
うん、これ
かも、ね、俺らもなんかつけようか。
JOBBB 人生。
いや、それあかんわ。
ジェット600。
言いにくい言いにくい。
そうです
か。しかもジェット600取ったらあかんやろ。
そうなんですよね。このジェット600の意味もちょっと知りたいですね。
もしかしたらさっきの方のブログに書いてたかもしれないですね。
あ、そうですか。
まあ、ちょっと分かったら言いますわ。
その人のブログの
ことはあんまり聞かない。そうやな。この人に僕全然許可取ってないですからね。
でね、やっぱり言うと失礼ですよね。ただ、ちゃんとした取材してはるという、ね。い
や、かなりやってますよ。
偉い人がいて
はる。これ、だって中央まで入って写真撮ってますもん。
ああ、
これ相当ですよ、やっぱり。
そうですね。それはあの反応もたくさんあったでしょ
う。そうそうそう、
ね、
うん、
まあ、偉い人とこうやって、まあ、インターネットの上で知り合いになりまして、はい、勝手にこっちが知り合いになってるという点で、
うん、
嫌がってはるかもしれませんけど、
だからジェット600っていう店があって、
うん、
でそこの玉作り店やから、だからこの兄ちゃんは経営者じゃないんですね、多分。
あ、そうですか。
だからジェット600っていうその多分大元の店があるんですよ。
あ、いや、まあ、分かりませんけど、そうかもしれませんね。
多分そうです
ね。まあ、そちらもそれ以上はね、
はい、
置いときましょう。
あ、そうですね。
はい、要は、まあ、非常に目立って列ができておりました。やっぱりその経営者が誰かどうか分かりませんけど、
うん、
その店長さんの、
うん、
まあ、すごい仕事ぶりっていうんですか、
はいはい、
味の、まあ、セレクト、まあ、大阪の玉作りはやっぱりブルメの多いとこですからね。
ま
あ、ここであんだけ人がね、目の色変えるとなんですけども、
うん、
あんだけ炎天下ね、暑いのに子供が泣くのに、ね、
まだ赤暑かったよな。
そうですよ。
9月 月です。
赤子泣いてるのにはね、はい、もう傘もささんと並んではったからね。やっぱりその店長の力だと思いますよね。
そういうことですよね。
はい。まあ、Z600
の意味もわからんしね。
はい、いいです、いいです。まあ、これはまた調査しましょう。どうせ玉作り旅行に3回通いますから。
そうそうですね。
その時、まあ、はい、あの、てっぺと一緒に弁食べに行ってもいいです
よ、
ね。
いや、俺はもうええわ。
まあ、お前も来いや
ろ。そうですか。はい、来ます。
まあ、怒ったるやん、俺は、ね。
ありがとう、ありがとう。
はい、はい。
まあ、また返せ言うなよ。
はい、はい、はい。それで、あの、今、警察官言いましたね。
こういう
で。で、あの、モティ・マハルさんも言いましたね。
言いました、言いました。
で、Z600 も言いました。言いました。アポリン取りました。この3人の方に、
はい、
まあ、ここで別れを告げながらですね、まあ、これから、まあ、ぼちぼち家帰らなあかんなと思って、名堀通りを玉造りの方へずっと歩いていくわけですよね。
いいですね。JR 大阪環状線。
はい、これね、あの、リサイクルショップがありました。僕、久しぶりにちょっとね、ホッとしたんですけど、やっぱあの、リサイクルショップっていうんですか、
何売ってました？
町の骨董屋さんっていうんですか、値の安い骨董屋さんっていうんですか、なんか扇風機の中古とかね、なんか、そんなんがゴロゴロと店の前に並んで
おりました。釣竿の古いやつとか
ね。まあ、そういうことですね。誰が買うんかいな、誰が売るんかいなというような感じでしたけども、
不思議です
ね。まあ、そういうところで出入りするのは私も、そういう事実でございます。いや、もう入らんでも玄関に並んでましてね、ラジオの古いのもないかいなとか、時計ないかいな思ったけども、それはちょっと置いてなかった。ラジオあったかもしれませんね。ラジカセがあったかもしれない。ドデカホーンとかあんないですからね。まあ、動かんかは分かりません。それで行きますとね、この辺り面白いのがね、多分猫魔川が、流れたいうから、猫魔川の、これも調べてないか分からないんですけど、
猫魔川の猫もあれですよ、猫の額ですよ、皆さん。まあ、眉間の剣っていうんですか、
猫魔とね。
で、猫魔ですよね。
あれはね、なんか、まあ、あの、他の言葉が、なんか、ああいうように、なまったとかね、言われてるんですよね。
そう
なんですか。あの、名前、字があったわけではないんで、まあ、
いろいろ説がありますよね。
説がある。こういうと、大阪はやっぱりいろんな説を出す人がね、
そうそう
結構遠慮なしに出すんですよ、みんなで、
ね。で、みんなね、あんまりね、根拠ないんですよ。
はい、そうない。
根拠ある人もありますけど、うん、根拠ない人も、横からこう、踏み横みたいにガーって口出して、で、結局それが世の中を乱すんですよ。
そうですね。で、それで僕みたいね、
はい、
僕の放送は7割薄い言うてたらいいんですけど、うん、みんなそのこと言わんもんやからね、細かいなと思うんですよね。
まあね、嘘つきの人は嘘つき言いませんからね。
そうです、
僕ら言うてますから。
そんな嘘つきはないわけ
です。ないです。僕らは
7割というね。
そう言うてますけど、嘘つきではないです。
はい、その猫が埋め立てた後やと思うんですけども、うん、不思議なね、円形公園がね、長堀通りのですね、
はいはい、
南側のところにポンポンポンとあるんですよ。
不思議やな。
うん、でそこで僕はもう Z600 は、まあ、議員から、
うん、
よっちゃんの作ってくれた、
うん、
なんかこの番組でも紹介しました。確かね、
うん、
あの時はこれ持っていけ言われて持っていったんがドーナツかなんかやのね、作り置きのやつをね。
ドーナツもうちょっとで多分やるんかな。
うんうん、
もうちょっとで多分やると思う。
そうですか、
はい。
ドーナツを作って試食やっかもかな。
そうそうそう。まあ、よちゃんもやってくれると思いますよ。
それをそのドーナツをですね、あのなんかこうもう昼飯ないか言うたらこれがええんちゃうか言うて、包んでくれたもんやから、その公園のところのですね、
はいはい、
なんちゅうんですか、
円形公園。
円形公園で木が植わって、
はい、
その木の周りがずっとね、うん、あの丸いドーナツみたいな椅子になってるんですよね。
ああ、
うん、でそこで、はいはい、開けてくまた
背もたれのないやつやろ、
まあ、ないない
背もたれのないやつやろ。
で魔法瓶からですね、
はい、
ちょっと冷めたお茶を出しながらですね
冷めたお茶
で、ね、次やっとったわけですよ。
おやって
お隣にレストランがあって、アサヒビールのここで取ってね、
うん、
まあまあアサヒビールは僕はまあ飲まんから けなりことはなかったけどね、
うんうん、
そこ飲んでたらね、まあ困ったことにまたおっさんが一人出てきよってね、わしのそんな近く夜のあちやんけど、なんかそこあの人の席になったのかも
あ
な。そこでまたタバコ吸い出しよってね、まあ困ったなこれおっさん、まあタバコ飲むだもん言えんし、まあまあまあしゃあないな、好きなもんは飲めやと思いながら、じわじわとそのおっさんから離れて別のリングの方に行ってね、
はいはいはい、
そこでまあドーナツをね、
はい、
2つ食べて、
お
やっとまあ一心ついたっち
ゅうんですよ。えらいな、文雄君、それ文句言わんと、そのおっさんに、
しゃあない、それはやっぱりタバコってね、やっぱり欲しい人は欲しいねんって、
あ、まあ、
うん、まあな、やっぱあれはやっぱり国家ちゃんは JT が売っとんねやからね、
うん、
まあそれでからまた税金取っとるのは日本国やからね、しゃあないと思いますよね。ただまあ、自分の体のことを思うと、できはったらできたらやめた方がいいなというようなことをまあ感じたりいたしますね、
はい
はいはい。そんなとこがあって、ぼちぼちとももあの食べてお腹も膨れたのでですね、はいはい、これはあの玉造りへ行きました。で玉造りの駅から今度乗るんですよね、はい、電車にね。でこの時に、まあ、前ちょっと話したかも分かりませんけども、
はい、
これ環状線が今ですね、
はいはい、
なんか大阪パワーループという名前になってるみたいです。
あ、なんかそういう特別列車があるとか言
ってましたね。あるんです
よね、
言ったでしょ、
はい。
でトレインアートというね、まあ列車があって、
ちょごめん、うちょごめんな、
おい、おかしいな、
いやなんかねビーと落としてんね
ん、何やろね、また電池か、
たま最近ね、
まあまあ、なぜまあここもね、ほんまに中華そばみたいな店やから、
ジェット600ですからね、
ジェット600ならこんなことなるかい
ちょっと待ってくださいね、
はいはい、まあまあ、あの、はい、そんなにもう大体今日のところ言いましたから、これで終わってもいいんやけども、
なんかじーっと音して
る。まだしてんの？
俺だけかな、これ。
ちょっと俺だけで、お前しかイヤホン聞いてへんの、はいはい、分からへんよ。うん、これねじってみる、その接触をぐりぐり回す。
ちょっとこれあれやん、多分線をこれ近づけすぎたんやな、みんなこれ。
ああ、そうか。まあまあ、お前何でも線近づけるの好きやんか。
いやいや
何でも縛るから、
それ。いやいや、というかね、あんまり、ね、
っちゃ
んいや違うんですよ。この狭い机の上やったらね、この有線のマイクやと、うん、バラバラになるとですね、他のパソコンとか動かせなくなるんですよね。なんでやろ、これ、じゃあ、リスナーさんがこの音聞こえてるかどうかも、あ、微妙なんですけど。
やんだか。
まあまあまあ、やんでるかどうか分かんないですね。
あ、そうですか。まあ、聞いてもらおうや、その音も音や。
そうですね。
うん、まあ、もうちょっと言ってもらおうわ。
はい、行きましょう、行きましょう。
それで、うん、その目の前にですね、
はいはいはい、
そういうね、いわゆるなんていうか、いたしゃみたいなね、まさにいたしゃや、電車の。ね、群馬県思い出すよな。あれ、群馬県やったかな。
群馬県じゃ、埼玉県の秩父やもん。何回言うとんねん、
群馬。秩父のね、兄ちゃん、
ほんとに。豆ちゃんちやろ。
豆ちゃんちを思い出すんですけど、
はいはいはい、
まあ、この前に泊まってたいたしゃで、はい、まあ、北谷さんとかね、オリフさんとかも喜んだんですけど、
うん、
あんなような感じのね、なんか6人か7人かの、その、まあ、アーティストの方が、
はいはい、
その環状線にも、そのままベターっとですね、痛い絵を描いとるわけですよ、漫画家がね。
あ、環状線に描いてるんですか？
環状線の列車が、あれ、八両編成かなんか、7両、6両かなんかでしょ。それ全部に各車両ごとに一人一人のアーティストが書いてるらしいんですよ。で普通ならね、いたしゃでもそうやんか、いたしゃも窓は下げとるわ、
うん、
これ環状線は窓も全部書いとるんですよ、
うん、
前は知らんで横の窓は全部書いとって、うん、もうえらいことになってきたなと思ってね、中入ったら真っ黒ちゃうかいな思って乗ったんですけどね、
うん、
まあ、それが意外と、まあ、3割か4割光は制限されてたけども、うん、結構明るかってね、
はい、
でその窓を見てたら、まあ、新聞のドットみたいな点々点になってましてね、
はい、
点々であれ絵描いてるんやね。だから点々で色のないところは光が入ってきて、
うん、
色の、まあ、ついてるところはそのままというような感じになってたというような感じで、これに乗りましてですね、
はい、
大阪城公園でした。なんか不思議な音ばかりしてますね。あ、大丈夫かな。
あ、わかりました、わかりました。今音の原因がわかりました。
あ、そう、
はい、この以前タオトロニクスさんから提供いただいた、
うん、
この
外部スピーカーか、
モバイルスピーカー
もう言うの、
うん、っていうのがあって、
まあ、
本格的な重低音が売りなんですけど、
面白いね、
それがね、多分ね、うん、Wi-Fi かなんかを飛ばしてたんで、その Wi-Fi の電波がどうもこのマイクかスピーカーに
影響した、
レコーダーに入ってたみたいですね。
あ、そうか、
わかりました。
分かった。
今音消えました。
もう消えた。
ジーって音消えました。 すみません皆さん。
いやいや、ごめんなさい、失礼いたしました、
う
ん、
これ注意しないとダメですね。 Wi-Fi はね、こういうとこがあるんですよ。
あ、そうか。
マイクのラインとかに影響するときがあるんですよね。
わしのカメラも和平が入っとるけど大丈夫かな。
いや、あれはね、 Wi-Fi を動かさない限り大丈夫なんですよ。
あ、そうか。
踏み込むから多分 Wi-Fi 動いてないでしょ。
あ、でもいらんねん俺。
いや、まあそれはどうでもいいじゃないですか、うんうん、動かしてないから大丈夫やけど、今ね、多分このこっちのタオトロニクスのスピーカー、 Wi-Fi がこれ飛んでたんですよ。
あ、そうですか。まあ、何が飛ぶ分かりません。世の中は、まあ、皆さん気をつけていきたいもんですね。
まあ、今目の前にいろんな機材がありますので、
そういうことです、ね、
まあ、全部僕は一人でやってますから、
はい、どうぞどうぞ。
あんまり文雄君の話聞いてなかったですけど、
じゃあその
電車
の話
言うたって、
要はまあそんなんで、うん、そういう面白い電車が今走ってますので、
うんうんうん、
皆さんいっぺん乗ってみはったらね、
写真撮った？
あ、撮ってますよ。
あ、そうですか。
動画も撮ってますので、よかったらまたね、公開してください。
まあ、僕の時間があったらホームページで紹介しますわ。
あ、そうそうそう。
名前何やった？名前何やった？
大阪パワーループというののトレインアートです。パワーループ。
パワーループの、
うんうん、トレインアートというね、そういう今催し物があって、いつまでやってるとか、その詳しくは分かりません。
メモしておきますね。
はい、まあよかったらね、
はい、ホームページで公開、
ラッピングですよね。
なるほど。
いたしゃの環状線タイプということで、
うん、
非常に面白い漫画がいっぱい出てまして、なかなか強烈でね、うん、まあ、大阪もまあ本当にある意味で言ったら、この、あれ、何や、ほら、
はい、
ディズニーランドに呼んだところあったね、これ、なんか JCB やったかな。
それは JCB はカードの名前
やろ。あ、そうかそうか。
USJ
か。USJ か。
それほんまに覚え
て。いやいや、もうとにかくボケとんねん、俺も。
ディズニーランド覚えて、USJ 覚えて、うん、どういうことやねん、
ね、
ほんまに。
USJ 結構、
はい、
ディズニーランド追い越すような勢いらしいね、新聞見てますとね、えらいことになってきましたね。まあ、そういうようなとこで、元気のある大阪ですけども、
はい、
そこにまたこういうような、パワーループのトレインアートが走れば、
ね、これいつまででしょうかね。
それ分かりません。いっぺんまた皆さん興味のある方は、
フミオ君がいたらもう1ヶ月前でしょ。
うん、なん そう簡単に分からってもよ、あんなもんあんなだけのお金かけてやってるんやからね。
あ、
まあ、各駅でこの頃音楽もできてるしね。
うん、
この音楽はしょうもないね。
あれはな、特にあのね、大阪駅がもうあかんですな。うん、あの、
ああいうのが、ね、やっていいこととは、
いや、あれね、多分ね、大阪の人対応にしてるんじゃなくて、うん、まあ、大阪以外の、まあ、例えば和歌山とか、まあ、奈良とか、京都とか来た人を対象にしてるんですけど、ただ、あれ、うんあれでね、やっぱ、喜んだらダメですね、あの音楽で。
喜ぶ、誰も喜んで、邪魔になるっていう
か、ね。いや、多分ね、喜んでる人多いんですよ。
あ、だから、おやつね。
多いと思いますよ。
うんうん。まあ、まあ、そんなことです。うん、で、まあ、あの、大阪城公園でまたね、うん、ドカーッと人が降りて上がったりね、うん、まあ、派手な着物着たお嬢さんで、顔にペインティングした人が乗ってきたり、踊りのグループですよ
ね。なんかやっとったんですか、
ね、踊り大会があったんじゃないですか。まあ、いろんな人がもう、やっぱり湧いてました、この日はね。
なるほど。
でも、それからまあ、はい、新大阪まで行って、はい、新大阪から今度ですね、うんまあ、北大阪急行と北急をの北大阪急を御堂筋線と北急を乗り継いで、
は
い、
大阪市営地下鉄やな、
そうですね、御堂筋線、家まで帰ってまいりました、はいはいまあ、あのおもろかったですよね、うん、でユニクロでちょっと寄ってね
後日なんていうか取材の後の話、
ね、取材の後ね、はい12時46分に新大阪に着いて、
あそんな早いあってことはもう午前中で取材終わった、
ね、そうだから1回目がそうやったからね、はいはい、2回目もその時間にしとかんと話が食い違わん、食い違ったらいかんやんか聞いてる人がね、はいはい、1週間ぐらいは間空いてたんやけどね、はいはい、なるべくまあリアリティを持ってこの放送構成されてますので、
なるほど
同じあの大体電車に乗って、はい、同じ帰りの電車に乗って帰ってきたということを2日続けたわけですよね、で帰りがまああのこの日の場合は12時46分に新大阪着きました、
はい、
でこのいつもの通りあの新大阪のユニクロを僕ひいきにしてますのでひいきにしてるって誰も知ってくれていんねんけども、
まあ、たまにこっちはジェット600と違って金使ってますからね、
まあそうですね、でユニクロの前のに大きなトイレがあるんです新大阪の、
うんうん、
ここはまた長蛇の列でねジェット600やないんですけどね女性のトイレはずっと長蛇が列並んでましてで中国の方とかねインドネシアの方が、ね、足踏みながら
ですね、それ綺麗なトイレか、
綺麗なトイレ、大阪は綺麗です、
汚いやつじゃな
くて、いや全然、
いや昔とかつい最近まで汚かったで、
これ大丈夫、
あそうか、
ここはもう全然、ね、
外国人の方もいっぱい
で、外国人の方もね足とところと小刻みにしながらおしっこを我慢しては
った、あおしっこ早くしたかった
ね、そうにね、もうちょっとこれこの生理的なことはちゃんとやったけなあかんなと思って、まああのねやっぱり女子トイレ倍ぐらいすべきですよね、広さもね、
まあ、男なんでね別にそこら辺にしてもいいんです
よ、そういうことです、
したらダメでしょ、
そういうことです、
立ちはダメでしょ、
はいそういうことですね、
男の方どうやった、
男の方は全然ガラス、
じゃもう女の人男の方
使ってるな、そういうことだから時にね、うん、誰か一人案内する人がおってね、うん、男ちょっとストップさせてね、うん、女の人に切り替えるとかね、なんかあの信号つけたらいいと思う、あのトイレの前
トイレ信号、
トイレ信号ですね、いいですね、はい、でそれで今度は私まだ今度新大阪の駅から、ね、今度
しかしユニコーン何買った
ん、何も買うてない、
何も買うてへんのかい、
いや買うてなかった、ちょっとなんかあのこの頃ジーパンが中でおもろいのがあると聞いたんですけども、はいはいはいはい、一向にピンとこなかったもんで、素通りいたしました、はい、でそれで、13時に今度はね新大阪から、うん初の今度まあ御堂筋線と北脇に乗り継いで新地町に行くんですけど、はい、その時に新大阪のですね、この改札口ってピーッと音が鳴って行けんようになったんですよ、
ちょっとびっくりしましたね、
びっくりしましたね、
何やこれ、
俺何やろなと思って、このジャズの人言ってないけって言って、まあ、そんなあの乱暴は言えてませんけどねちょっとなんででしょうか言うたらね、お客さんあの切符をね、はい、っていうかその自動切符を2枚重ねて使っていませんかって言われたんですよ、ね、
ピタッパのやつです
ね、ピタッパともう一つ行こうかというのね、
あ2つ持ってんの、
もう定期に、まあ、JR なんか行こうかは大体使うじゃないですかね、
いやピタッパでも
使行けるんですけど、まああれが元 JR はやっぱり行こうかですから、
あ元々
は、
ね、
それ2つ持ってたん、
はいはいはい、
それを定期のところに2枚重ねて入れておいたら、
はいはい、
あの移行感がすごい強いんですよ電波がね、
おやっぱり、
うんうん、ほんでこれねそこ2枚入ってませんかって駅長さんみたいな人に言われて、
はいはい、
ごそごそ探したら出てありましたよと、それ抜いて行ってください1枚に行ってくださいって言われて、
はいはい、
ドキッとしたんですけど、
まあ、要するに移行感ピタパを使えってことですね、
まあ、どっちかでも使えるんですよ、
あそうなんですか、
移行感も使えるんです、だからどちらか一つにしとけと、
でもふみお君ピタパやろ今使ってんの、
いや移行感も持ってるんですよ、
いや今日使ってへんやろ、
時々使います、
あそうなん、ややこしいな、
まあ、ややこしい、まあまあ要はまあ使う時は皆さん一番にしといた方がね、
あ、まあ、まあそ
ら
そ
らいらんことにトラブルなというか、割と干渉するんですよ、特にイコカの方がおちょくるようなね、
ピ、ね、
タパの方がね、
割と どっちか分からないようになってきたな、
どっちか分からない
ようになってきた、イコカの方が強いんですね、
はい、はい、そんなんで、はい、駅長さんの指示でそれを、まあ、うまいこと通りまして、
はい、
13時12分にですね、はい、船中に着きました、
ありがとう
ございます、これまあ前週もそうでしたし今週もそうでしたし、はい、ピタッとその通り行きましてね、
まさにピタパって感じ
ですね、私のこだわりというかね、まあ、真実の話のみをしようと努力はしておるわけでございますが、
そういうことは、まあ、次回は12回目ですけど、
玉津、ね、
さんから、
ええ、
また玉津くりからやんの、
玉津くり行きますよ、
玉津くりからやったらまた玉津さん行くのに2回ぐらい かかるで。
玉津さんはいけ、もうそこはい
い。あ、玉津1かごめん、玉津1や。
うん、まあ、
玉津1からスタートやな。
そういうことです。うん、1からスタート
で。玉津1から
大阪城の方まで行って、それで元の海、うん、陸軍交渉のところまで歩いて終わ
り。できたらあれだ、年内にやりたいな。
もちろん、やります。
12月までにやりたいな、
はいはい。で、始発駅のちょっと、始発のところもちょっと抜けてますので、はいはいはい、あれもそのね、国道南五線までね、
あ
やったら、
はいはい、まあ、
これで
25号線の
完成ですよ、
ね。そうですよね。
まあ、総選と僕みたいな人間はね、はい、落ち着かない。
は
い、やっぱりやったことは最後までやり遂げるという、今死んでもやっぱりね人生を全うするということが私のモットーです。
木村無双、
木村無双
ならぬバンバ文雄でございます。
はい、いらんこと言いました。ありがとうございました。
この後は大阪国立民族学博物館をブラブラいたします。よっちゃんと行く韓日食博第2回目です。